ショッカー大野の秘密基地へようこそ。おかげさまで大成功ね、
はい、
第7回川崎テレビ漫画祭りは
ですね、
まあ皆さんに喜んでいただきまして、はい、平井沙さんも、はい、天畑幸雄さんもめちゃくちゃね、なんか頑張ってくださって、
はい、またカバーコーナーももうここでしか見れないなっていう、
は
い、
ね、本当に無責任な選曲するやつがいるもんですよ本当に。誰だよ俺だ俺だ、はい、みたいな、ね、本当に。でもね、やっぱりですね、まさかの山形幸雄さんが歌う、はい、花の子ルンルン、キャンディーキャンディー、ね、これちょっといい流れで
でき
たななんて思いましたけれど、はい、まあでもまあそんなわけでもうゴールデンウィークがね、
あ、そうですね、
来るわけでございますけれども、まあ、はい、世間はやっぱりこう、うん、イベントとか、
はい、
そういったあのいろいろな、まあ、お祭りごとがですね、
うんうん、
目白押しでございましてね、
ですね、やっと暖かくなってきて、こうわーってなってきました。
いい陽気ですよ本当ね、はい、まあ、桜もまあ散っちゃいましたけど、でもまあ十分花見も堪能して、
はい、
ね、映画でも見ようじゃねえかなんて、ね、
確かに
ね、
そうです
ね、映画ですよこれは何だって、
はい、
もうお祭りですから、もうね、全部ヒーロー全部合わせちゃうじゃねえかっていうことで、
すごいですね、
もう仮面ライダーからスーパー戦隊から全部一緒になっちまうと、はい、
うん、
ね、ということで大好評、もう上映中でございますけれどもね、はい、オール仮面ライダーオールスーパー戦隊、スーパーヒーロー対戦という映画がね、
はい、
公開されまして、
うん、
ね、僕はね、
はい、
もうあの一足お先に
見たんですか？
見てきました、あの死者で、
死者、
やはり一応関係者なので、
は
というか出演者なので、
おー
見てきましたよ。
おー、
あー、俺分かった。
あ、分かります。
もうね、あの三百何十人ドワーッといる中でね、
はい、
分かった。
分かります。え、
そう、
なんかヒントみたいなことはないんですか？
ヒント、私の役、
はい、
ね、一番最初を走る役。
じゃあ一番最初に走って
きたのは、一番最初に走るっていうのは、はい、一番最初って何？
戦闘ってことですか？
はい、戦闘員ですから戦闘員だけでもね、戦闘員だけでも、いや、何百人もいるんですけど、
はい、
CG で、
はい、
CG で、
あ、おーと、
あ、でもね、
はい、
その中にでも出てくるとね、うん、はい、あ、これだろうっていうのがね、
いや、楽しみ、
明らかに出てきます、はい、オリジナルでございます。オリジナル、オリジナルの戦闘員ですから。
わかりました、はい、じゃあ一回見に行った人はもう一回探しに、
はい、ぜひご覧いただきたいと思いますけれども、はい、まあ本当にそうかと思えば、秋葉レンジャーなんですね。
そうですね、始まってますね、
はい、はい、こちらの方もね、3話の方に、
はい、
ちらっと、
はい、
出させていただいたりとか、ちょっとね、なんか今年は面白いですよ。
すごいですね。
なんかね、金曜日に秋葉レンジャーに出演して、
はい、
翌日の土曜日からの映画に出てるっていうと、ちょっと売れっ子の俳優っぽくね。
すごい。
ね、これが1年間続きは結構楽しいんだけどね。
すごいですね。
本当に季節労働者です。はい、まあでも本当ゴールデンウィークもこうね、いろいろありながら、
うん、
イベントが目白押しという話を先ほどさせていただきましたけれども、
はい、
このイベントの中でまたちょっと期待したいイベント、アンドですね、
はいはい、
この間の川崎テレビ漫画祭りでもですね、
うんうん、
大活躍をしていただきました、この方が今回は遊びに来てくれました、水島優さんです。
どうも、水島です。
なんでウィスパーなの、その
秘密基地だろ。
はいはい、
こんな大きな声で言ったら秘密基地になんないでしょ。
いや、
で
も、うちここ地下48階ですから
大丈夫です。どんなに大きい声出しても
防音も何もない関係ないです。もう次元を超えたあのエレベーターになって
言ってくれよ先にそれをお邪魔します、水島です。
改めましてよろしくお願いいたします。
はじめまして。
ねえ、もうゆうさん、
いやー、
はい、
すごいとこ来ちゃったね。
どうしちゃって
この秘密基地に
いきなりなんか美しく喋ってるし、
いやいやいやいや、いや、何、映画出てんの？
あ、そうです、そうです。はい。
すげえ特撮ものの？
そうです。スーパーヒーロー対戦っていうのも。
あ、はい、はい、ショッカーの役で出てんの？
ああ、ね、オリジナルキャラですよ。
そう。
極力その戦隊ものも、もうなんとかレンジャーとかもう36戦隊いるわけですから、今ね、うんうんうん、そうすると昔やってた方なんかも呼ばれたりなんかして、だから当時のキャラクターをそのままその当時の本物がやったりとか、
は
あ、スーツアクターの方が、はい、結構だから本当僕らも同窓会みたいな
感じで、楽しそうだね。
現場は楽しかったんですけど雪、
どこで？
栃木です。 あ、はい、本当にで普通ならば、まあ、中止ですよ雪でしたらね、うんうんうん、ところが300人集めてるから、
あ、もう、はい、日中も最中今度やり直し聞かない、
聞かないからもう、まあ、雨が降ったり雪が降ったりっていう状況ではありましたけども、うん、はい、でも本当寒くってすっげえ過酷な現場だったんですけど、
あの楽しみですね、
はい、もうぜひね、
風切りがね、
はいはいはい、
それからこれはあのあの川崎、
はい、テレビ漫画祭りは本当ありがとうございます、はい、
すごかったですね、
はい、
ゆきおちゃん の、はい、あのキャンディキャンディ
そうそう、
どう聞いててもなんか2丁目のテーマソングみたいな、
あらやだみたいな、
そうそうそうそうキャンディーのマスター私よーみたいな感じの
可愛かったです
ね。
ルーンとか言ってあのラブの L かなんかをこうねルーンみたいなね、うん、可愛かったですよ。
やっぱり見ててあの袖で見てて、はい、ゆきおちゃんキャンディーキャンディーよりは、うん、明日のジョーの方がいいね。
ああ明日のジョーだと思いましたもん ね、あの野獣な感じの、ね、うん、のもやっていただきました。
ルンルンも今まで僕堀江さんのは散々聞いてましたけど、
は
い、
そそうだ
一緒にイベント行って
そりゃそうだ、
ね、ゆきおのはインパクトあったな
行くかもしれませんって言われたらドキドキしちゃ
い
ました
、ね、いつかあなたの住む街
来るなよみたいな来なくていいよ
でルンルンといえばラストシーンに何があるってこうね、
あの番組も大変だったんだよ、ね、あそこで言う時間もなかったから言わなかった、
はいはいはい、もちろん
大体僕はセルジュっていう役やってたんですが、
そうそうセルジュ、
30分番組の20分過ぎぐらいに、
うん、はい、
ね、ルンルン一行が何か事件に巻き込まれて、うん、はいはい、一騒動終わって去った後に、
はいはいはい、
僕のセルジュが出てきて
できました、
うん、この花の種をまいてみませんか、
はい、
んこの花の種を育ててみませんか、この花の種を育ててみませんか、きっと幸せの花があなたを包んでくれますよっていう一言だけを言って去る役なんですよ、
はいはいはい、どうしたどうした、
でその当時今もそうですけど育ててみませんかって結構言いづらいんだよ、わかるよね、
はい、
育ててみ
ませんか、ね、育てて、
ま、それが朝10時にスタジオ入るじゃないですかみんなで、はいはい、で僕が出番が来るのはだいたい午後1時過ぎなんですよ。
ああ、そうですね。最後だからね。
そう、最後だからね。
はいはい、
朝10時に入って、はい、一応みんなでラステスを見るじゃないですか。
はいはい、
30分分。
はい、うん、
で1ロールから取っていきます。はい、僕が出るのは4ロールの最後の方ですから。
最後の最後
だ。だから30分リハ見た後で一人でポツンとタバコの廊下の椅子で待ってるわけですよ。長い椅子で。で黙って誰も話し合えていなくて黙ってで3時間近く経って、はい、はい、どうぞって言われて、
はい、
いきなり。育ててみてガッて水島さんって言われて、あんまりそういう思い出が強いですね当時は。
ああそうだったんだ、
うん、
まあ、でもねそのルンルンを幸男さんのルンルン終わったら、やはりルンルンの後は何だみんなね、セルジュセルジュセルジュっつって、まさか
ね、
ね、
みんな言ってかれてないもんね。
そうみんなだから
よかったよね、あの時アムロとか言われなくてね。
いやいやいや、ないよないよ、みんなだからあのあそこに来るもうあのファンの方っていうのはもう、うん、プロのファンの方ですから
プロのファン、
プロのファンですから
ね、
新しい言葉だね。
そうだからいかにだから観客としてあのステージを盛り上げるかということで、う
ん、ファンプロ、
そうですファンプロですよ、
ほう
もうファンの五段ですからね、
五段
もうすごいです、ファンの師範がいますから、
遠方の人たちの、
ね、前三列までは師範代もいますからね、
師範代
も
いるの、
いますいますいます、もうちゃんと他に教えてくれますから、ここはこうやって盛り上がりましょうとかね、
なるほど、
自分が見本になりますからこういう風にやってみましょうとか、うん、こうね、あの掛け声かけるやつとかいますから、あれはもう師範代に、
さっき ね言ってたけど本当になんか一体になっていい感じだったよね、
はいはいはい、
会場がね、
はい、そこでね、あの、うん、セルジュだったねっつった時に、うん、そのセルジュが今来てますよって言った時のあのキャーっていうねあれはね、ユウさん美味しかったと思います
美味しかったですけど、それはあの、あそこで何キャーとかエーの、あ、ワーの後に映像が映んならいいんですけど、
はいはいはい、
僕が出てって大丈夫だったのかなっていう、
大丈夫だったよ、大丈夫だったよ、
その不安が照り流してなぜ、
いや全然全然もう全くお任せくださいもう、
いやいやいや
絶対盛り上がると、うん、あもうそう踏んでたので、うん、だからもしユウさんお越しいただけたらここで出ていただけたら嬉しいんですけどつって、はいはいはい、いやしたら出ていただいたら、はい、まんまとまんまとみんない
やまさかまさかですよ、
まさかだよ、
でもやっぱあの二人の曲歌いいっすね、
あでも
ゆきおちゃんと
平田さんと、もうそうですね、平田さんもね、
あのいい組み合わせですよね、はい、割とハード系と、
はいはいはい、
平田さんのちょっとやら、はい、ちょっと優しい感じの、
そうそうそう、
はいはいはい、二人だなと思って聞いてたんですよ ね、だから曲も振り分けやすいというか、はい、しかしあんたね、
はい、
そっか
何よ、
あの曲数は異常だよ
よく言われます
あれはよく2人歌ったな、
うん、ね、だからユウさんの部分入れたら58曲、 一つのライブで、
ありえないよね。
普通二つライブできますね。
で、まあ、57曲にしてもだよ。
はいはいはい、はい、
そこに出演者が57人いるならわかるよ。
あ、はいはいはい。
出演者2人だからね。
はい、メイン2人ですね。はい、
2人で57曲歌うわけでしょ。
まああのね、カインズとアップルパイとね、ちょっと若干ね、5、6曲は担当してもらいました
けど、まあ、じゃあまあ50曲としてもいいや。
まあそうですね。
1人25曲、要するに1つのライブを一緒にして1つにしちゃったわけでしょ。
そうですね。
それはあんた、
え、
罪な人よね、
まあ、よく言われますけど、
だよね。
でもその前の堀江光子さんとか串田明さんとかの時はお一人で48曲ぐらいかな。
そうです ね、はい、
うん、で最初こうミッチーの時はあの最初こう曲を考えるわけですよ。最初どうしても100曲ぐらいなっちゃうわけ。
まあ、ミッチー曲数多いもんな。
でも100曲に絞り込んで、でその中で、まあ、例えばこれならいいわよとかね、うん、あるかななんて思って、でもそれでもやっぱ100曲はさすがにまずいだろうと思って、うん、80曲ぐらいね、こうに絞り込んで、でどんな
のでしょう、それ絞り込んだって言っていいのか。
だって1000曲あるわけですから、1000曲から80曲だ、すげえ絞り込んでる。
あ、まあ、1000はね、
ね、うん、でしょ、うん、でそしたら、ああそうよね、でちょっとマネージャーさんに相談したら、うんうん、あの本人にね、そのショッカーさんが作ったやつね、うん、読ませましたよ、うん、頭抱えてたよって言うから、うん、いや、ごもっともです、さあどこまであれなんだろうなとか思いながら、そしたらショッカーごめんね、 この辺は多分カラオケもないと思うからあれだけど、この辺はどうかなとかいうのやっぱ3時間という一応時間限られた中に埋め込まなきゃいけないという
3時間を限られた時間とは言わんだろ普通。
どうして？
それはあのコンサートで、はい、例えば1時間という限られた時間という使い方はするけども、はい、3時間やるのは大体佐田さんぐらいだよ。
佐田さんで、佐田正史さんはそうですね、
ぐらいだよ、
ね、まあ、半分以上があの MC ですけどね。
まあ半分、まあ、そうだな。確かに、
いやだけど、まあ、ちょっとそういう話をしたら、じゃあ40曲ぐらいどうかななんて思ってこうしたら、うん、あでも頑張ってみるって言ってくださって、はい、で終わった後に、あショッカーありがとう、あのねこう昔、うん、若い頃に歌ってた曲とかで、うん、やっぱりラブラブの歌とかそういうね、うんうん、ちょっとあの
若い姿三四郎、
ええ紅さん四郎、
あ紅さん四郎、
そうそうそう、惜しい、
なんでね、
惜しいな、
最後の爪が甘いんだよ本当に。
とかね、そういう歌をいろいろやってもらう中で、
マジで言っただけに
本当
に。
そうかそうかそうか、
ギャグじゃないから。
そうかそうか、
あ
今、はいはい、ボケを拾うのも大変だ
った。ごめん、ボケてんじゃない
マジだ、あマジボケだ、
うん、で
時はこうやった時に、うん、最終的に全部歌ってくれて、うん、でその時にね、昔の歌とか照れちゃって歌えないかなと思って、うん、恥ずかしくて歌えないなと思って逆に封印してたりとかね、そのラブソングみたいなの、
あなるほど、
アイドルだった時代の曲なんかもやってもらったんですよ、うん、したら、もうそれなんか何十年も歌ってないからって言ったんですけど、もうずっと前からラブコールしてて、いや僕ぜひミッチのこの歌聞きたいんですけどって言ったら、もう今回はねショッカープロデューサーだから、分かった、やってみるよって言って歌ってくださって、で終わった後に、あいざ歌ってみるといいわねって言ってくださって、でショッカーはね、最初はどうかと思ったけど、こんだけやっぱり歌ってみると、あやっぱり自分が歌わせてもらってきたんだと思って、歌へまた感謝の気持ちがね新たに。
なんでこの番組の冒頭からいい話しちゃうんだよ。もう終わりそうな雰囲気になっちゃうじゃん。
いや
まだまだまだ
まだ
まだよね。
はっきり言いましたね、ゆうさん。今日始まってないです
もん。そうです。
始まった。この番組始まるのは、大体いらした方の、生い立ちからこう聞いてって、こうね、で、こう、途中
生い立ち、
そうです。
お生まれは東京ですよね。さあ、ここから始まる。
違う
んですよ、
ここから。もうめんどくさいん
でしょ。ウィキペディアはやっぱり嘘が多いね、本当に。
生まれはね、僕文字なんですよ。
文字
九州。
あ、九州の、
はい、
北九州の、はい、はいはいはい、
本当に本州からトンネルぶって、
はいはい、トンネルでね、
出たところは文字なんだけど、
そうですね、はいはい、
なんですが、
うん、
結構文字から西宮行ったりなんだり転々としたので、
貴族だったんです。
そうそうそう、でもうインタビューで、その昔ね、
はいはいはい、
もうずーと同じことを言うのと大変だし、さほど意味はないので、要はその生まれただけだから思い出も何もないんですよ。
そっかそっかそっか、
うん、でもう面倒くさいから東京って言っちゃってんの。
もうじゃあそれがそのまま今日になってるわけ
ですね。そう今日のウィキペディアに繋がってるんだけど。
なるほどなるほど、うん、じゃあ少年時代はどちらですか。ここから、
少年時代はね、
ここから行こうかって、
少年時代は杉並、ほぼ、
あら、
ほぼ杉並、
杉並区、あらあらあら、 いいとこですよ杉並区は。
まあそうです ね, ね。
アニメのスタジオとかもあったりね、結構あの
辺は。その頃あったの？
いや実はありましたね。三昌はね、だから40年になるぐらいのところとか。
あ、そう、その辺にいた、その辺にいた。
それこそビッグ X とか。
僕確かね、青梅街道かなんかで旗振った覚えがあるもん。
はいはいはい、
甲州街道かな、こっちオメ街道かな、はいはいはい、オリンピック、オリンピック、そうそうそう、
昭和39年だ、
うん、ね、昭和39年、
はいはい、そう、だその後ぐらいかな、だから杉並で割とその東京ムービーが最初あの産声を上げても杉並から
、そうなの、
そうなんです、そうなんです、
東京ムービーって
でビッグエクス、今はトムスですよね、
はい、ゴッドマンズ作ってたとこ、
あ、そうですよね、だから今はトムスエンターテインメントですよ、
あ、そうか、
今や、今やアンパンマンとか作ってますけど、はいはいはい、だから東京ムービー の発祥したと、まあ、いわゆる会社を起こしたのが杉並区なんで、だからいまだにその杉並の街ですって、杉並はアニメの街ですっていうことで、あのアニメで
杉並がアニメの街なの、
そうなんですよ、
はい、ちょっと今歌ってますよ、
我が国で唯一のアニメーションのミュージアムがあるんですよ、本当に本当に、まあいろいろ漫画家の先生の博物館とかいろいろあるんですけども、あくまでもアニメーションミュージアムっていうのがね、杉並ですよ、
知らんかった、
知らんかった、忘れてないし今ね、
まあね、
うん、だでもまあ練馬は練馬でね、アニメ発祥の地って言ってますし、
そうですね、言ってますね、
そうそうそう、
最近あの名乗りを上げて、
そうね、であの武蔵野市行きゃね、トトロの町とかね、あのジブリ発祥の地とかなんかいろいろあったり、国分寺行きゃガッチャマンとかね、
三鷹行きゃピエロだしね、
そうそうそう、ね、だからまあ中央線は割とそういった、ね、まあアニメのもともとね盛んな沿線ではありましたし、
でももちろん僕は全然小学校時代アニメとか全く関
係ない、そうです、
ずっと見てたのがやっぱりマグマ大使、最初ね、
はいはいはいはい、
僕そう、
うんうん、
小学生の頃のあだ名が、
はい、
アトム博士だったんですよ、
アトム博士、お
もう、うん、圧倒的にあの当時アトム派と鉄人28号派がいたんだけど、
はい、
圧倒的にアトム派で、
はい、
手塚さんにもお会いしたことあります、
はいはいはいはい、
もちろん仕事じゃないですよ、素人の子供でしたから、
あ、子供であってた、
そう、あの井の頭公園でサイン会があって行ってね、
はいはい、
サインしてもらったの、
へ、
握手してもらって、それ覚えてる覚えてる、
へえ、じゃあもう本当アトム続行いきますね、
すんごかったですよ、
あら昭和38年です
わ、ね、マーブルチョコ集めた集めた、
うん、
シール入ってた
ね明治の、
そうそう、
ね、上原ゆかりさんの、
あとのり玉のねエイトマンのシールとかね、
エイトマンのり玉丸宮、
うわ懐かしい、ね、でも、うん、何人ぐらいこの話分かってくれるんでしょ、
大丈夫、あの少なくとも俺は全部ついていくから、
ね、だからそこだけだよな、
うん、いいのいいの、あのうちのリスナーはちゃんと勉強しますから、
はい、そうですそうです、
でちょっと今宿題ね、宿題中
ね、
そうそうそうそう、そんな話があったんですよ昔はね、懐かしいね、
懐かしいです
よ、マグマ大使でエギトチヨさんがね、
はい、ホーリーブスのね後の
ね, ねマグマ大使ピコピコビーンとか言うの飛んで
くるんだよね、上3回鳴らさないとねマグマ大使来ないですから、1回であの息子のガムっていうね、
そうそうそうそう、
なんでガムって言うんですかって、あのスポンサーがロッテだからっていうね、
あ、そうだったの、
そうなんですよ、ほら45年経って知るこの事実
マグマ大使も面白かったよね、
マグマはねまたウルトラマンとは違ったね、
そうそうそう、
なんか手作り感っていうかね、今思えばね所々にこう、うん、アニメの動画が使われたりしてね、あのレーザー光線、
ね、昔さ鉄腕アトムの実写があったの、
はい、ありますよ、小松坂が作ったやつですよ ね,
あったよね、
僕は無敵な鉄腕アトムでしょ、
そう、
はいはいはい、
あのかぶってさ、
かぶって
ヘルメット
あの力道山みたいな男の子がこ
う、うん、
で最終回かなんかであのパカってこうそのヘルメット取っちゃって、
嘘、
僕がアトムでしたみたいなね、
知らない知らない、
後にほらテレビ探偵団ってよく三宅裕司さんたちがやった番組でそういうのよく検証してたんですけど、その、 あの幻のフィルムが出てきましたなんてテレビ上映してましたね、
人が分かんない話するって楽しいね
今回あの置いてくれちゃうかもしれない、
大丈夫ですよ、ちょいちょい
やるんで大丈夫、宿題だよ宿題
大丈夫だよ、あのだレイナちゃんがあの基準なんです、レイナちゃんが分かれば
分かんないでしょ、
分かんないですけど、
分かんないけどね、この人勉強するから、
どの辺から分かるの、
え、
多分ねこれから後でこれから多分あと もうしばらくしますと、
はい、
ユウさんのあのいわゆるもうねあの声優としてやってた、
ね、2
枚目系をやってたあたりの話になると、はい、見てましたーってなってると思います、
私多分一番最初パステルユーミン、
一番最初が、
はい、
ほらほらほら、
でペルシャは再放送ですごくいっぱい見て、
パステルユーミンって一番最後のやつだっけ、
そうですかね、
クリーミー
マミがあってペルシャがあっ て,
あって、
マジカルエミ、
マジカルエミだ、
マジカルエミ
でユーミか、
ね、
はいはい、その4本の最後だよね、
多分そうだと思いますね、
ショック
、つかまえてマイハッピネスです、間に入った、マステルユーミが、ね、マジカルエミだ、マジカルエミ、
はい、私の中では
マジカルエミは尾形、
そうそう、尾形陽子ちゃん
で、志賀ユーミは、
そうそうそう、
志賀ちゃんか、
あ、そうだそうだね、で、あのあれだ、デスノ
デス
ノがいた、デスノが、
デスノ、
今のがペルシャ、 ってるじゃん、デスノ。
デスノ。
デスノ。
口癖が。俺今さ、カタカナで思い浮かべちゃった
んだ。デスノートじゃないですよ。
そうそうそう、そっちだと思ったの。
あの、口癖で。
何だろうと思って。
ペルシャデスノ。
デスノ、あの、あれは、あ
いつ
で。
ミーナ
ちゃん、ミーナちゃん。先週会いました。ミーナちゃん、ミーナちゃんばったりやって。はいはいはい。元気久しぶりして
。大きくなっちゃったもんね。
タバックで、タバックで。それこそタバックでさ、最近アニメの仕事やってるからタバックに来てるといいことあるねとか言って、でおお見てるよあのとかあのあれねあのスマイルプリキュアか、
はい、
スマイルプリキュアの今、ねはい、悪役やってるから、
はい、みんなが？
みんなじゃない
悪役やってんの？
魔女やって魔女、なんとかダバシャとか言ってやってて。で最初誰がやってんだこれ、みーなちゃんやってんだと思って、
へ
ーで見た見たなんつって、ありがとうなんて、すごい久しぶりに。
最初会ったのあいつ小学校4年生か。
そうですよ、だってね子役からやってましたもんね。
ランドセルしょってスタジオ来てたもんね。膝の上で遊んでた覚えもあるもん。
あらららら、らあそんなゆうさんもだってあのそういう児童劇団に入って
る。でも中学からだから。
あ、なるほど。
あのミーナみたいにちっちゃい頃ではないよね。
そうかそうか、うん、でそれじゃあその少年時代いろいろでも、まあ、ほぼでも東京で割とじゃあ長くっていうか
小学2年からずっと東京。
あ、じゃあもうね、
で劇団に入ってるのは中学1年だから。
はいはいはい、さっきほらマグマ大使とか結構テレビっ子だったんですか。じゃあ、
いやそんなことないですよ。
スポーツなんか外出てなんか走り回った
りとか。あ、もうそっち系、
何ごっこしてたり
とか。大体三角ベースとかね。
ああ、いやいや懐かしい三角ベース。
まあ関係で好きだったな。
あ、関係
結構得意だった。
はいはいはい、隠れちゃうの。
相手の隙を見てね。つくのが好きだった。
ドワーッとかこうね。そうそうそうそう。
割と蹴りに行くタイプだった。
はいはいはいはい。
まあ玉砕もするけど。
玉砕もね。じゃあ普通にじゃあそういう元気な少年で。
今思うとあまりこんな思うことないけど。割とムードメーカーだったような気がする。
ああ。もうその明るさは天性なんですね、やっぱりそういう。
そうですね、また明るさっていうか、ね、まあそういう
明るくて元気で周り明るくしますもんね、ゆうさんの。僕らが言うとちょっと、ね、ちょっと生意気ですけど。でも
私は電球か。
そうそうそうそう。LED と呼びますからこれだからね。
LED ね、多分俺白色灯の方だろうな年代的に。
暑いんか。
そう、暑くて。
暑くて。
それちょっとあの消費しますね、エネルギーをね。やっぱりちょっと 今LED にしてもらえないと。
そうなんだよね、なかなか慣れないんだよね。
でもじゃあそのほら劇団に入るというのはやっぱりそこにきっかけというかね、やっぱり
あのね、妹が僕より先に NHK の児童劇団入ってたんですよ。
そうだったんですか。
まああの妹が行ってる学校が劇団に入るんだったら NHK 以外は認めてくれない学校だったのね、元々学校自体が。
はいはい。
で入って彼女はちょっと活動してたんだけども、その NHK の放送劇団のあの課外授業とか遠足とか、うち割と放任だったので、親が行くより僕が代わりについてたんですよ。
保護者で、保護者でお兄ちゃん
の代わりに。
はいはいはい。
で僕にしてみると、なんか学校以外にもう一つ放課後があるような感じで、面白そうなとこだな。演劇なんか全然わかんないじゃん、小学生で。
まだね、はいはい、
僕わかるわけないじゃん。なんか劇団が面白そうなとこだと思っちゃったの。
はいはいはいはい。
遊び場として。
なるほどね。
知らない奴いっぱいいるし、なんか遠足とかばっかりあるし。
だってあわよくば芸能人にも会えるみたいになってるの。
あ、全然ないですよ。今日僕はだからアトム博士だったから、
あ、はいはいはい、
科学者になろうと思ってたんだ。
おお、
そういうところから
博士。ヨガヨガなら
そう、
お茶の水博士
ヨガヨガになりたかったの。
はいはいはい。
なるほど。
そうだからもう全然その頭なくて。
そうだったんだ。
実はね、小学校4年生5年生6年生って僕毎週塾を、
はい、
日曜日、
はい、
午前中を、日本進学教室、午後を、あの四谷大塚進学教室
って、両
方行ってたんですよ。
ちょっともう本当に末は博士が大臣から、
ね、いやいやいや、そんなあの
いやいやいや、
そんなことじゃなくて、なんて言えばいいんだろう。まあまあだから受験しようと思って
た。勉強をね、熱心に。そんなありえないもん、そんな我々の庶民の子供じゃ。
いやいや庶民だよ、
何。いやいや、でも昼夜そんなやっぱ進学塾へ行ってなんてのはよっぽど頭良くなきゃいけない。
良くない良くない、良くないんだけども、
いやいや、
割とだから母が教育熱心だったんですよ。
おいおいおい。
で日曜日の午前中と午後にその試験を受けると、うん、木曜日に速達で、
はい、
あなたはこのクラスの全国にあの時は東京近郊か、
はいはいはい、
何県のうちの何千人のうちの何番で何点でって、毎週成績表を送ってこられてさ、それが嫌でさ、すごく隠れて破ったりとかして、
はいはいはい、
すぐバレて怒られたりとかさ、してた。でまあまあ府警の課にくっついてって面白そうだなと思ってて、で実を言うと 転校しちゃったんですよ6年の2学期に、
はいはい、
阿佐ヶ谷から荻窪の小学校に、
あ、まま、近いけど近いっちゃ近いけど
なんですが、うん、その小学校から桃仁っていうところなんだけど、
あ、
桃仁新明西東大っていうコースが昔あったんですよ。
あ、なるほどね、
何気に、
はいはいはい、
何気にですよ、ちゃんとあったわけじゃなくて、
はい、西高東大ね、
なんかそういうコースがね、でよいいんじゃないかと親は思って、うん、隣の駅なのに転校6年の2学期にしたら、
はい、
その担当の先生と僕はどうしても合わなくて、
あ、そっかそっか、あるな、
ガクッと成績が落ちたのね、もう受験どころじゃなくなっちゃった、
はいはいはいはい、
それでじゃあ受験やめて、まあ、どうせ新名に行くから、うん、新名ってその公立なんだけども、うん、行くから、はいはい、いいやと思って入ってる時に、入った時になんかそのもう一つの放課後の劇団って面白そうだから NHK に入りたいと思ったんですけど、はいはい、年齢的にもう無理です、うん、ダメですって言われて、要は小学校高学年は取りませんって言われて、低学年からしか入れなくて、じゃあしょうがねえやと思ってたんだけども、うん、その住んでたすぐそば西荻窪っていうところで、
はいはいはいはい、
劇団若草っての
が若草、はいはい、
まあ、あれで10分ぐらいのところに、
は
い、それで試しに受けたら入って、
はい、入った
そっからですわ、
あ、
そっからですわ、そっからこんなになっちゃったんだよ、
こんななっちゃった、すごい一気にちゃったけど
本当に、
あ、全然意図してなかったですよ、こんな仕事やるなんて、
面白いです
ね、感覚としてはね、はい、もう一つの遊び場プラス、うん、あの女の子がピアノを習うような感覚、
はいはい、習い
事、ね、に近かったような気がする。
でじゃあ結構じゃあその劇団入られて、はい、じゃあその やったお仕事とか言うと、
レインボーマン、
もういきなり、
いや、はい、いきなり最初はね、
はい、
最初はね声はね、うん、熊野プーさんのクリストファー・ロビン、
はいはいはい、
クリストファー・ロビン、
最初の吹き替えがそうでしたね、
プーさん、八代さんだったんですか、
そうです、八代
さん、もちろん
何歳の時なんですか、
13か4ですね、
うん、
それから、はい、あの他にドラマでありがとうやったりとか、
三ワンやカンニ
オン、そうそうそうそう、
ついでに
佐野浅尾さんの息子役やってたんですよ、
あら、黄門さん、後の黄門様の、
そうですね、
あら、うん、
あの時は産婦人科の役だったかな、
はいはい、
それからおまわりさんのシリーズの時は、上野のスリの役で出てね
本当に
全然スリに見えないんだよ、
まあ、じゃあ中学高校生ぐらいの頃ですもん
ね、そうですそうです、であと舞台やったりとか定劇とかね、あの日生とかやったりとか、
そういうのも出てるんだ、
うん、でやってるうちの一つとして、うん、高校2年とかなんかの時にレインボーマンを、
はい、ね、はい、だ僕らはもうやっぱ有酸体験はやっぱレインボーマンですもん、
うん、
あのまあ、もちろんお名前がねその時はあの原名が違いましたからあれだったんですけど、
ね、
で後から聞いて、レインボーマンだったのっていうね、うんうん、でもそれから何年経ってアニメでレインボーマンをやった時にもう一度今度は歌だけではなくて主役の声もやられてっていうのは、うん、すごく僕らは嬉しかったですよね、
僕も嬉しかったですけどね、
なかなかねそんなね、もう、うん、あれなんていうのはどういう前歌ってるから やんないってそういうことじゃないですよ、
そうそうそうそう、そのだけ
そのだけ、そういうその部分もあって、う
ん、はあ、たまたま企画として別に上がったんですよね、
うんうんうん、
でその時にもうなんかそういうアニメブームみたいなのがあってそこそこやらせてもらってたんで、やるんだったらじゃあ水島にやらせればみたいなことだったんじゃないですか、
いいですよでもね、
多分
僕らはやっぱ実写でしょ、だから
だよね、
本当にやっぱよ
かった、ね、でもあれ見たの、
はい、
これ見たのよ、
はいはい、
DVD を、
はいはいはい、
第1話を、
はいはい、
そしたらさ、
うん、
あのインドでっていう話なんだけど、
う
ん、どう見てもさ、
うん、
あの富士山麓なんだよね、
そうですよ、
それでさあの
そうですよ、
まあ、インドの方らしき人も出てくるんだけども、うん、はっきりとした日本人が、
はいはいはい、
黒いメイクをして出てきたりするのよね、
はいはい、それはもうあの昭和の
時すごかったんだね、
昭和の時代ですよね、
そう、それを今冷静に見るとびっくりすること結構あるよね、
面白い、それはやっぱりね、なんかこう他のヒーローのものとはちょっとね一線を隠してね、
そうですね、
やっぱりあの川内浩半先生のね、うん、なんかこう独特の世界
観、もともと月光仮面を作った人なんで、
はいはい、ね、
その人がレインボーマンも書かれてたんだけども、
ねね、
最初途中で変わっちゃったんですけど、うん、最初エンディングは大和武の歌っていうのがあって、うん、
はい、
それも僕が歌ってたんですよ、
ね、
その歌詞が、うん、どうせこの世に生まれたカランニャ、
うん、カランニャです、
お金も欲しい名も欲しい、そんな子供向けの歌あるか、
ね、すごいですよね、いやでも僕らはあのすっごい好きでしたね、またその東映のやるそういう仮面ライダーとかああいう系だ、うんうん、本当全く作り方もちょっと東宝でね作ってた、
なんかこう、うん、情感っていうか、
うん、
ちょっとあの変な意味じゃなくてマイナーなんですよ、
うん、
あのなんか物悲しいというか、うん、なんか影が 必ずあるんだよ ね、 ね、
はい、
ね。歌は知ってますか？インドの山奥出てしまう。あ、知らないんだ。
もう知らないんだね。
あ、そうか。あれの良かったのはやっぱり、ね、あの全国各地に替え歌ができたことだよね。でその各地によって歌詞が違うんだよね。
違いますね。
でんでん虫カタツムリとか、なんかインドの山奥でんでん虫なんかとか、いろいろ地域によって替え歌ができてたみたいですよ。
ね、なんとかかんとかで最後にレインボーまってなるのもあれば、全然違うところに行っちゃうのもあるんですよね。
一回だからあの、うん、レインボーマン替え歌祭りってやってみたいと思ってたけどね。
なるほどね。
僕の地域はこうでしたっていう。
そうそうそうそう。
ねえ。あ、でも僕らはやっぱそれをずっと歌って、でテレビ もちろん見てましたから、はい、あ、でだからね、でまさかそれがユウさんだとはと思ったんですけども、でその後やっぱり声優水嶋優さんっていう存在があって、
うんうん、
でやっぱりいろいろとあの見てたら、よくもうだっていろんな番組で、はい、活躍されてたわけですから、うん、でね、まだねちょっと大学生ぐらいの時にももうね、うん、声優さんでもやってらっしゃったじゃないですか。
だから、ね、僕としては中学からずっと、う
ん、ね、あの役者さんをやりながら、
あのあ、ね、プーさんからずっとつながってたんですよ、
うんうんうんうん、ね、うん、だけど水嶋優さんとしてね、
うんうん
うん、でね、で僕は
ショッカーと最初に会ったのいつ？
僕ね、うん、おはちゃんとお会いしたのはねもう随分後なんですけど、それでもね20代の、
どこ？
茨城。
茨城？
これね、ちゃんと話するとね、正式にあった、あ、でも、茨城のね、うん、砦という場所があります、常磐線で。
はいはい。
その砦で、砦の中古車センターっていうのがありまして、うん、ここでね、日本放送の公開番組があったんですよ。今、桃太郎電鉄とか、あの手のシリーズを作ってる佐久間明さんって、ね、はいはい、まあ、僕の文筆業の師匠なんですけども、
はいはいはい、
佐久間明のキャンピコ放送局っていうね、要するに日本放送は天笠番組で、まあ、なんか、ナイターのない月曜日に放送するっていう番組で、で、その、スポンサーさんが、その、中古車センターの、うん、まあ、社長さんが、こう出てきてね、うん、中古車はなんとかよろしくみたいな、そういう CM をインタビュアーが神谷明さん で、うん、でそういう、まあ、CM が もうやりながら、僕らはそのとりあえず公開録音をやりに、その砦の中古車センターに毎月行ってたんですよ。でその時のゲストが水嶋優さんです。
本当
そう、うん、で1回はね、それこそ難波圭一さんが来たりとか、あの当時の青鬼の方とかね、なんか、はい、まあ、それで半年間やったら結局聴取率の時に、トップ取っちゃったんですよ。ほんで、あ、これはこのメンバーでトップ取れるならまたちょっと番組やろうって、でその取り出まで
前で、僕何やったの？
ゲストでいらしてて、うん、なんかまあトークゲストかなんかだったと思うんですけど、帰りは一緒に乗馬線乗って帰ってきたんですよ。はい、で僕そのラジオで、まあ、佐久間さんとこの事務所の人間なんで前説をやったり、ただいま今こちらでインタビューしてみたいと思いますみたいなことを僕やってて、
あ、そ
う、23歳ぐらい、はい、
30年ぐらい前なの
だね。でその後ね、あれですよ、
アニソンでロボットとかに僕がたまに行く時とか必ずいる
もん、ね、だからね、その次はだから NHK ですよ。NHK の永遠のアニメソング大全とかいうなんか BS でやってたやつがあって、
それこそレインボーマン
を歌った時、はい、それでその時初めてその、ね、レインボーマンを NHK ホールでユウさんが歌われる時に楽屋が一緒だったんですよ、
はい、串田さんとかね、はい、影山君とかね、
そうそうそう、でユウさん、串田明さん、影山博信さん、モジョさん、
あ、モジョもいた、
はい、それでエジツーオーさん、
あ、そうそうそうそうそうそう、
階段登るの、
そう
で、ほら、まあ、出演者がすごい多いから同じ楽屋の中にパーテーションで間仕切りして、
だってあそこはね、紅白もそうなんだよ、
そう、紅白とかしても全く同じですよね、
みんな一緒の学校、ほぼほぼね、
よ
っぽどの大御所だけ別だけど、
サブチャンクラスじゃないとね、
そうそう、和田さんとかね、
そうそうそう、それでほら僕らがだからクッシーでしょ、はい、で影ちゃんで、でモジョさんでしょ、で俺でしょ、はい、みんなもういつもどんちゃん騒ぎしてる面々だから、はい、もうなんとかかんとかで楽屋でワイワイやってたら、ユウさんがなんか楽しそうでみんな仲いいんだねっていうお話で、なんで仲いいのっていうの、いや実はこれこれこうで4ヶ月に1遍ずつぐらいこういうライブをやったりヒーローモンのライブやったりアニソンのライブ一緒にやってるんですよって言ったら、面白そうだな、今度それ呼んでよみたいな、
それであれ行ったの、
それでそう、それで東京に来ていただいてレインボーマンを歌っていただいたという経緯ですよ。
そうなんだ、
その辺からだからこういろいろまたよりね、
でもなんかもっと前から知ってる感覚だよね、ショッカーはね、
厚かましいですからね、慣れ慣れしいんだ
よ。
うん、でもそうですね、まあ、もちろん一方的にはユーさんのことはね、もうアニメーション
が表紙でしょ、一方的じゃないんですよ。
ああ、ありがとうございます。
なんで僕も知ってんだろう。 砦のイメージじゃないんだよな。
そうでしょうね、砦の電車
ってなんか前から知ってる感じなんですけどね。
うん、ポイントポイントにでも僕はだから全部今言えるぐらい優さんには本当におこうでしたよっていう、
そうだね、
インパクトありました。ずっと
の失礼しました
とんでもございませんねえ。でやっぱりこの辺まで来るとやっと今度はね麗奈ちゃんにも分かるようなお話にこうなってくるわけです、
はい、
で同時に、今日は本当にたくさん質問 が、
そうですね、質問が、
あ、そうですか、よかったということでありがとうございます、
はい、じゃあCM の後にお届けしたいと思います、はい。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回のゲストはあなたの水島です。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回のゲストは水島優ってどうよ。
いやーもう暑いね今日は。
暑いですね。
もうなんかそういうわけで白熱電気こと。
LED だね時代はね。時代は。
そんな、水島優さんをお迎え
して。LED だぜ。結構気に入ってんの。
てる
ちょっと気に入ってんの。
そうなんだ。
使いやすいんだぜ。
ワイルドに。
あ、
ワイルドだぜ。
あ、そうか、そうか。スギちゃんかい。
そう。
さ、そんな
水島
です。はい、もう、はしょります。
どんない
っぱいお便り来てるんで、ちょっと紹介していきたいなと。
はい、相当来てます。
思います。はい、ラジオネーム、はい、愛知県もさきちさんからです。はい、カスター、レイナさん、そして、水島優さん、こんにちは。
こんにちは。
先日、川崎テレビ漫画祭りで電撃出演されたかと思えば、
来てくれたの？
そうそう、今回は毎回来てくれますね。
あ、そうなんだ。
は
い、愛知から
愛知からです。
はい、もう、うちのプロのファンを舐められてください。
愛知てる。
ね、
ごめん。
びっくりした。あれ、
まんま使わせていただきます。
秘密基地にも電撃な形で出演されるということで、
び
っくりです。最近、ずっとゲームのスーパーロボット対戦 Z を頑張っていまして、ゴッドマーズを必死に育てているので、
そうか。
はい。川崎テレビ漫画祭りに出てこられた時はめちゃくちゃ嬉しかったです。
はい。
それでは、質問させていただきます。
なんでしょう。
サモハンキンポーさんの顔を思い浮かべれば、うん、もう水島さんの声が自然と頭の中に流れてしまうほど吹き替えがベストマッチしているんですが、
そうすか、
はい、サモハンキンポーさんの声をやられるにあたり、はい、心がけていらっしゃること、工夫されていることなどございますか。また本人に会われたことはあるのでしょうか。
あるあるある。
おあるわ、本人には。
あって、サインもいただいてうちにあります。
あ、素敵。
うん、うん、でもうほとんどファン心理になっちゃってさサモハンにここで肩はやってくれないって通訳の人に言ったら、
はいはい、
優しい顔でできないって言って、そりゃそうだよな、本人じゃないとできないじゃない。
はいはい、そうですね、
うん、でもやっぱお会いしたことありますよ。
はいはいはい、
やるときに何か気をつけることがあるかっていうと、ない、う
ん、ない
ないです、全くないです。だ逆に言うとさ、
はい、
あの顔の絵と、
はいはいはい、
サモハンが喋る台本があればすぐそれにパッと入れるんですよ。
うん、
見れば
そうそうそう、逆に言うとそれがないとできないみたいなとこがあって、
急に何もなく、やってくださいとかって言われ
る。ああ、ダメダメダメ。いや、自分でやってるつもりでも聞いた人がたまにあるんですけど、サモハンじゃないとか言うわけそんなこと言われてもって思うんだけど、やっぱあの顔表情、顔っていうか表情もそうなんだよね。それから特に今なんかイップマンを僕ずっと今この3年ぐらいやってるのかな、
はいはいはいはい、
なんですけど、もうサモハンなんてかなり、
うん、
年を取った役になってるわけですよ。
そうか
。そうすると別にサモハンだけども、うん、イップマンのサモハンってすごく年齢いってる役ですから、あの年齢の役じゃないとフィットしないとおかしいわけじゃない。だからサモハンを意識するんじゃなくて、やっぱり映像の役柄を意識して喋るので、うん、そんなに意識しては喋ってないんだよ。ただ、まあ例えばルーク・スカイウォーカーなんかもやってましたが、あの時よりはちょっと、うん、高いトーンの音が多くなるんだけども、それは意図的じゃなくて、うん、たまたま、
うん、
もともとね、
はいはい、
ショッカーさんみたいな顔と、
そうそうそうそう
体型と、
もう日本のサモハンキンポーと言われてますからね
でなんかこう、どんどんどんどんどんって言われたとあのセリフになるけども、それをこう自分であえて作っては入ったことはないですね。
僕らやっぱジャッキー・チェンの映画とか大好きなんで、うん、やっぱりこう見るとね、まあ だってあの、まあ、ジャッキー・チェン の, その石丸ひろやさんもね、はい、もうイコールな感じでね、うん、だからなんかこうあの声聞くと昔はもうカブトコーチだと思ってたのが
今はもうジャッキーだよね、
はい、もうもっぱらジャッキーだなっていう感じがしますよ ね、はい、うん、でそれとやっぱりもう同じようにねサマーキンポンってくるとねああユウさんの声がやっぱ自然とね、
う
ん、
それはもうすごく、ね、あの
本当にまさに
幸せなことだと思うよ僕、うん、巡り会えたのが、
ね、
うん、当時って、はい、それこそあの割と気取ってくが多くて、うん、2枚目系が多くてで、もともと洋画の吹き替えでいうと僕は外国の俳優さんにとって鬼門なんですよ、
は
い、というのが、
はい、
持ち役を持つというのが一応僕らの最初の夢なのね、
はい、
例えばアランドロンだと野沢那志さんが必ずやるとか、あのちょっと前だけども、うん、マリリン・モンローは向井さんとか、
は
い、
んね、
こう決まった人がやるっていうのは夢じゃない、はいはいはい、やっぱり声優としては、
ね、といえばみたいなね、
そうそうそうそう、で一番最初に僕がやったのが、うん、ベニスにシスっていう映画の、はい、ビョルン・アンドレセンというね世紀の美少年というのが出てきたんですよ、
おーおーおーおー、
でその吹き替えをやったのね、
うんうん、
でやったと思ってさ、うんうん、
やったぞと
僕の持ち役、はいはい、ビョルン・アンドレセンだと思ったわけ、
はいはいはいはい、
だ彼が二度と映画に出なかったの
わお
ケチのつき始めであ
らら、
その後マーク・レスターもやったし、それから、うん、あれロミオとジュネットのレナード・ファイティング、オリビア・ハセットの、
はいはいはいはい、
ロミオとジュネットロミオもやっていなくなって、そうそうそうそう、今見ない ね、
ね、
それからあの
あなたはどうしてロミオのどこ行っちゃったのみたいな、
そうそう、ルーク・スカイウォーカーのマーク・ハミルもどっか行っちゃったね、
ちょっと病気されたりもしてね、
うん、いうようにね、あとあの青い珊瑚礁のなんとかなんとかとかね、結構僕メインでやった人がどっか消えちゃうのよ、
あらも
で唯一残ってたのがサモハンだったんだけど。サモハも途中で監督になっていなくなっちゃって、
ああそうかそうか、
うん、
サモハありなんて感じで
お前し狙ってたね
今プッとこうね
でその後にフレンズっていう作品で、
はい、フレンズ、はい、
僕チャンドラーっていう役やってたんですよ、ずっと10年、あの彼も一時バッとこう来たんだけど、うん、またどっか行っちゃったかなって感じかな、ね、でや結局やっぱり残ってるのがサモハンかな、ね、年に1回ぐらいのペースで、
なるほど、
うん、外国の俳優にとっては水島が吹き替えると嫌がると思うよ絶対嫌がると思うよ、
あでちょっと我々のちょっと世界でね、その、はい、つい最近で、ね、劇レンジャーで、
うん、はいはいはい、
ね、ああやってた、
ね、
あ
エレファンキンポ、
はいはいはい、すごいよね、
シャーキーチェーン、
シャーキーチェーンね、
うん、まあそこにもうずらっとね、
はい、
石丸さん、ゆうさん、皆さん出てきて、
そうそうそうそうそう、
ね、
楽しかったな、あれ楽しかったわ、
そういうなんか遊び心がね、
うん、
うん、だからその
激レンジャー、
そう激レンジャー、受験戦隊激レンジャー、
面白かったな、
で僕らはこう見て、とか言って、でもしそれで声があれだったらなったら本当に使ってるよ本物だよ本物って、うん、やっぱそういう遊び心とかね、
そうですね、
はい、
キャスティングの方が頑張ってくれたなと思いますけどね、そのだから巡り合いって大事だよ ね、
あ そ、 うですね、
それはもう感謝するしかないんだけども、
だからこれタイムボカンシリーズでもお助けマン
が
ちゃんと入ってたりとかですね、だからこういいところいいところにね、必ずやっぱユウさんっているんですよ僕らから見てると。いや
でも実はね、じゃあ代表作って何ですかってよくインタビューなんかで聞かれると、うん、割とアニメで世間一般で知ってもらえてるようなのあんまりないのよ、うん、だトールだったらさ、
はいはいはい、
巨人の巨とかさ、ま
あ、
ガンダムとかさ、ユージだったらタッチとかさ、
そうかそうかそうか、
和彦009
と
かそういうその、まあ、世間の誰に聞いても分かるようなの、僕意外とないんだよね、
そう
か、困る時あんの、
ああそうかそうか、
まあ頑張ってお助けマンぐらいかな、
うん、いやそんなことやっぱりゴッドマンズだってそうですよ、
いやマズってやっぱり正直ね、あの一般性は
あんまりないですよ、そうアニメファンではなくて、
そうそうそう、
ね、普通
ね、すごく僕にとって大事な作品だよ、
うん、
で誇りでもあるけども、
はいはいはい、
そういう意味で の、 なんその世間で分かる代表作、うんうん、みたいなのがないのよ、
僕らの中ではもう、ね、それこそバンダーブックですよねとかさ、
バンダーブック、ね、懐かしい、
一回コッキーだ
った、ね、あれもすごかったんだぞ、
ね、24時間テレビの
今だから言うけど、
はいはいはい、
本当にね、
手塚先生の
前夜に呼び出されたんだよ、深夜バンダーブックオンエアの、
オンエアの前夜、
土曜日のだから夜、
はいはいはい、24時間ですからね、
日曜日だからね、
日曜
で、
はい、
でどうしたんですかって聞いたら、うん、要するに絵がずっと遅れてて、うん、僕らはほぼ絵コンテ状態でアテレコしてたんですよ、
はいはいはいはい、
でアテレコ の、 あの、 その、うん、その状態では収録する時の状態では、
うん、
父上っていうセリフの時に、
うん、
遠く離れた宮殿の奥にいる 父親に向かって、ね、父上って言ってたんだよ、
はいはいはい、
それが絵が出来があったら、うん、目の前にいたんだよでそれはまずいだろうって言われて、
ね、やかましいわって
そうだからその一言だけ取り行ったりした。
お
まあ、あのでも第1回作品だよ ね、
そうですね、
24時間テレビ
の、はい、はいはいはいはい、
手塚アニメの、だから昔からほらアトム博士と言われてた僕だから、はいはいは
い、そうですよ、
嬉しかったよ。
そう
か、鉄腕アトムの再放送じゃない、うん、あの、うん、何リメイク版、
はいはいはいはい、
あれに出た。
あ、そっか、そっか、
嬉しかった。まだあの清水麻里さんのだよ、うん、
はいはいはいはい、はい、
知ってる、
ね、知ってはいます、
うん、
はい、
麻里さんでもう一回リメイクしたことあるんですよ、はい
はい、ジェッターマルス、
ジェッターマルスだ
ね、時は2015年ですね、
それは分かんない、
まあ、そういう歌なんですけど、
そこに出れた時は嬉しかった。あとスタジオで野沢なしさんに会った時、
あ、ランドロンに、
アランドロンっていうか、僕は ね、うん、パックインミュージックのファンだったんですよ。
あ、なっちゃこの、
はい、
はい、
知ってる、知らない、あ、知らない、
あ、猫社長でも知らないですか、パックインミュージックっていう、あのいわゆるオールナイトニッポンではない、だ文化放送がセイヤング、日本放送がオールナイト
で、 TBS がパックインミュージック、野沢なしさんと白石冬美さんの2人でやってたんです。
ナチチャコパック。
これ大好きでね、
僕。ああ、お題拝借ね、
超大拝借。そう、お題拝借っていうコーナーがあった
り、ね、はいはいはい、
一回学生、中学の時に、リクエストカードを出して、布団の中で聞いてる時に自分の名前が言われて、すっげえ嬉しかった覚えがあって。
ありますね。
うん。その番組に出た時も嬉しかったね。
ああ。
やっぱりそういうのあるよね。
はいはいはいはいはい。そう。シャコパックね、
懐かしいね。
もうね、声優さんはやっぱ大活躍されてたんで、やっぱ僕らだからすごい憧れの存在でしたよね、当時ね。やっぱりそのアニメージュとかね、そういうアニメ雑誌も出始めたきっかけでもあったし、ね、
うん、
ワンダーブックの表紙のアニメージュ取ってありますよ、創刊第3号。
今も？
今もありますよ。うちにあります。間違いなく。
取ってどうすんの？
だって俺も載ってるから。
なんで
僕高校生で、
うん、
あの日本サンライズ訪問っていうね、あの読者記者代表大野博士君、横浜高校3年生かなんかで、あのサンライズ行って長浜忠夫さんってあの当時のあの監督にインタビューしてるんですよ、読者記者で、
長浜さんに、
長浜さんに、だからすごくよく、あの上井さんに行って、あの日本サン、まだ日本サンライズでしたよね。ほんで東証ダイモスってのを作った、
うん、あったあった、
はい、
ダイモスだった。
その途中で、今は本当にもうサンライズ駅前にドーンとでかいビル建ちましたけど、
あ、そう、
昔はもうパーマ屋さんの上にね、あの、ありましたよね、あの美容室の上にね
ありましたよねって言われてもよく分かんないけど、
あ、そうなの、
あ、そうなの、あ、そう、
あったぜ、あ、行ったさ、スタジオなんか行かないですもんね、声優さんはね、めったに、
う
ん、
行かないし、僕サンライズはほとんど出てないと思う。
うん、あ、またつの子とか、そうか、
ピエロ、
ピエロ、ピエロは多い、ピエロ、ピエロの魔女ものはもう全部ものにした男
いや全部じゃなかったのよ、それが。その後になんか
あったんだけど、
あ、別であ
った、そこの魔法少女とはまたあれなのかしら、
ね、よくわかんないんだけど、
あそこはみんなもうユーザーのもう人、もう天下だと思う
当時は、
はい、
あの魔女ものシリーズは、あのライバルはタイムボカンシリーズだと思ってたのよ。
あ、はいはいはい、
タイムボカンシリーズって、メインだけ変わって、
はいはいはい、
あの悪玉3人ずっと
続いてた、そうそうそう、
それに対抗して僕だけがずっと残って、
あ、
主役だけが変わっていくっていうパターンで頑張ろうと思ったんだけど、
はいはいはいはい、
4年で終わってしまったね。
そしたら知らんかしてお助け前行っちゃって、
まあまあね、
タイムボカンの主役になっちゃった、
まあね、
あら
そういう、
へえ、面白いです
。
そういうことって続いてたんですね。
っていうか、まあ、うん、まあ、やっぱりクリーミーマミーがすごく支持してもらったっていうのもあるんだけど、はい、で、ね、でもなんか噂によるとクリーミーマミーが、うんうん、いわゆるそのオタクという、うんうん、呼ばれる人たちの走りだみたいなことも布川さんから聞いたことあるよ、
ね、
社長から、
はいはいね、
うん、
スピンオフだったんだ。
うん、そうそうそうそう、
水島優さんが実はスピンオフだったんだ。なるほどね。
なかなかでもね、あの役をそれぞれ、
はいはい、
まあ年寄ってちょっと違うからさ、うんうん、年齢層が、
はいはいはいはい、
まだいいんだけど、あとの力とかね、他の役って割と近かったから結構大変だったけどね。
ああ、そっか、 同じキャラじゃないですからね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
例えばね、
ずっとドロジオ様がずっと続くわけじゃないんで。
そうですよね。うん、まあでもね、長くやってるとなんか楽しいことがあってね、こうしてまたユウさんといろいろ一緒にこうやって
まさかまとめに入ってないか。まとめに入ってないか。
だって本題に入んなきゃダメ
だ。すごい質問。
何のためだと思う。何のためだと思う。何のためだと思う。質問一個質問。
はい。質問いきましょう。
まとまんないぞ。
はい。次々いきますね。ラジオネームレフリーペーターさんからです。マスターレナちゃんごきげんよう。
ごきげんよう。さようならかよ。
さて今回のゲストはインドの山奥でタイムパトロールをしていたら秘密基地に迷い込んでしまった水島優さんということで、
うまいね、どうも、
はい、うん、ファンサイトなどを見て水島さんのことを学ばせてもらっていると、
お、そうですか、やっぱ学ぶんだね、うん、
吉野節光のタイガーボードの CM も歌込みでやられていらっしゃるのを見かけました、
はい、
こういったお仕事は歌も水島さんお願いしますって感じで来るんでしょうか。
これね、
はい、
僕はタイガーってやつなのよ。
はいはいはい、覚えてます。
その今また違う人が歌ってるんだけど、その CM の責任者が、うん、
はい、
中田よし子さんの旦那さんで、
はいはいはい、
で当時僕連想ゲームでずっと中田さんとご一緒で、
中田よし子さん、
でゆうちゃんこんなこと頼めるって言って、うん、あ、もちろんいいっすよって言ってみたら歌で、
はいはいはい、
どうしようかなと思ったんだけど、もう行っちゃった
らいいじ
ゃ
ん、
しょうがない、
僕やってるから大丈夫、大丈夫。
いやだけど子供の虎なのよ。
ああそうか、そうか、だからキャラクターで歌うんだ。これ難しいですね、
なのに音が低いの。
あら
あら、
普通子供だとさ、うんうん、僕はタイガーとか行こうじゃん、
うんうんうん、だ
ことをしっかりカットしてみたいな、低いのよ。どうしようかなと思ってさ。でもまあまあなんとかやって、それが随分流れててましたね、長い間。
吉野節子、はいはい、
はい、
その絵覚えてると、虎向かってくるやつだ。
そうです、あの虎のぬいぐるみみたいな。よう分かったね。
書いてあったみたいですね。
あ、そうか、書いてあったんだ。
調べますね、でもね、
ファンサイトで見たそうです、うんうん、
はい、
続きましてラジオネームイナッチさんからです。
はいはい、
ゆうくんご出演おめでとうございます。
ゆうくん、
ありがとうございます。
ゆうくん懐かしいですね。
よくあの、はい、存じ上げてる。
あ、
そうなんです、
はい、
さて何を質問しようかと迷いましたが、年収は聞かないでと言われておりますので
、はい、
かわいいインコのゆめくんはおしゃべりをしますが、うん、今までのおしゃべりの中で一番面白かった言葉は何ですか。またこれから覚えさせたい言葉はありますか。と、あと萌えカル2日間参加します。ゆうくんにお会いできるの楽しみにしていますね。
ありがとう、ありがとう。
インコ、
インコ飼ってるんですか。
山奥じゃない、
山奥じゃない。
インコ2羽と
それは旧知の方ですね。
ワンちゃんが
はいはい、
そうなんですか、
はい、いるんですけど、
はいはいはい、
一人のインコがよく喋るのよ。
お
ー、なんだろうな、
うん、
起きろ起きろとかね、
えーと
出して出してとかね、あとなんだろうな、いろんなの言いますよ。喋りますよ、す、まあ喋るっていうか、
うんうん、
音としてその覚えたものを、あ、そう、最近、
はい、
一番最後に来たのはワンちゃんなのね、
はいはい、
犬なのね、
は
いはい、で犬がやっぱりまだちっちゃかったところ、うん、いろんなところでトイレしくじったりすると、うん、ダメとか言うじゃない、
はいはい、
それを覚えてダメダメ、あ、いかん、自分の人生反省した。インコに教えられた、この年で。
なるほどね、
そういうことありましたね。
へー、でもじゃあインコちゃん飼ってるのも知ってるんだから、これは窮地の方だからね、
うんうん、
それはユウくんっていう。
そうですね、あの、ね、ホームページ、自分のホームページやブログにもよく写真出したりするので、
うんうんうん、ああそうです、
はい、
ワンちゃんの写真僕見ましたよ、可愛いの、
はい、まあまあ可愛いのしか選んでないんですけど、
ああ、はい、ひょうきんぽんぽん、
うわね、ほら分かんないだろう、
ユウ、ね、さんの昔のあだ名、
あだ名
ひょうきんぽんぽんだよ。
どっから来たんですか、そのあだ名。
明るい、明るい、
明るい、
そういう体型してたの。
やっぱサマーキンポーだった。
ポンポンだ。そうそうそうそうそうそう。
ね、あ、そうそうそう、
ポンポンお腹が出てたので。
そうなんですか。
はい。
はい。
なるほどね。
上って。
上って。ちょっと今思い出した。
そのワードを聞いて今、
うん、
うわー懐かしいと思ってらっしゃる方もいると思います。
あ、ね、今ちょっとゆうくんっていうふざけ仲良しとか、そういう方にはなんか喜んでいただけるかなと思って。ひょうきんぽんぽん、
ね、
はい、
続いていきますよ。
僕ステージにマヨネーズが投げられて、
ああ
、ありました、ありました
。マヨラーですか。
そうか、マヨラーだったんですよ。
ね、それで歌がポンポンになっちゃったね。
続きまして、ラジオネーム虹色いちごさんです。水島優さんへ、
はい、
ありきたりの質問させていただきますが、今まで食してきたグルメの中で、
はい、
これはうまいっていうベスト3を教えてください。それから年収の方も抜かりなくよろしくお願いします。みんな突っ込んできちゃ
って、逆にそこ突っ込みどころ
が食事、
あ、そうだ、ゆうさんグルメですもんね。
いや、グルメじゃないですよ、
もう
全然、
本当は食、
僕雑食、
本当に雑食だっていう、違う、雑食、
全然、ね、誰がそんなこと言ってたの。
いや、今俺が思ったんだけど、
全然
イメージとかね、
はい、今まで好きなものとか、
うん、美味しかったって思うの、
うん、和洋中でも、今し分けてもいいし、
なん ですか、
ね、じゃあ肉と魚どっち好きですか、うん、今は魚の方かな。
いやでも魚も、生でいただくなら割といいんだけど、昔言えばロケでね、三陸の方だったかどうかな、牡蠣の
牡蠣、はいはい、
取材に行って、
はいはい、
で船に乗って漁師さんの沖の方まで出て、うん、あれ引っ張り上げて、はい、その場でガンって割って、はいはいはい、食べてみろって言われて、食べたらまあ辛くて辛くて食べられると思うじゃん。要するに塩の味が、
あーはーはー、
うわ辛いって言ったら、はい、似たっとその漁師さんが笑って、はい、あんた正直だね、リポーターによってはこれうまいってやつがいるんだよって言われてさ、この親父と思ったこと
ある。ねえねえ親父だみたいな。
そうとてもじゃないけど揚げたばっかりでまだ洗ってないから、まあだって海水いっぱい吸ってるもん。
そうです
ね、辛くて食べられなかったの覚えてますね。ちっとも美味しい話じゃないんですけど。
いやいやいや、
何ですかね、
取れたてはうまいですけど本当はね。
いや、ちゃんと洗って、ね、食べられる状態にすればね、うまいと思うよ。もうう
まかった話、うまかった話。
うーん、
でもあちこち行かれてますでしょ、それこそね、今のあれもそうだし、牡蠣のレポートもそうでしょうけど、
はいはい、いろいろ
旅番組とかね、
はいはいはい、ね、基本はやっぱり素材の味ですかね。人が料理調理してどうのこうのはもちろん美味しいんでしょうけど、あ、だからね、その他の番組でやっぱり行って、北海道のオホーツクから網走へっていうずっと移動したんですよ、
はいはい、
でそこでもやっぱホタテがいっぱい取れるん
で、はいはい、
でもう食べたら美味しいのよ。だって今あのね、そこら辺の漁師の人たちってちょっとあの農家の人が裏に行ってトマトを取る感覚で、
はいはい、
ちょっと待ってろってホタテ取ってきてくれ
る、はいはい、
めっちゃくちゃうまいの刺身で、
はいはい、
なんですが、はい、その人たちはもう、うん、食べ飽きてるから出してくれるのがホタテカレーだったりするわけ、
うん、あ、なんかちょっとひねっちゃった感じになる。
そう、せっかく新鮮なホタテをカレーで煮込ま
なくても、ね、なこと
をみたいなね。
おもてなしなんだけど、ね、
そうそう、
ね、
でもそういう方たちはほら、
う
ん、そのやっぱり、
ね、
一手間も二手間も加えて出してくれるんだけ ど、ね、僕が食べたかったのは刺身なのよみたいな、ね、ありましたね。
あ、そっかそっか。
カレーが好きかな。
カレー、
うん、
あ、猫社長カツカレーが大好きです、辛いのはあんまり得意なはずじゃないんですけど、
ね、
でもカツカレーは好きっていうね。
カツカレーも美味しいよね。
揚げたてが乗っかると思いますよね、
うん、
なんかもうありもんのカツ乗っけられてちょっと厳しい
ですよね。カレーでもね、うん、ナイルってご存知ですか。
はいはいはい、ナイル
東銀座ね。
東銀座の
あそこのムルギカレーが、
ムルギカレー、
ムルギランチか、ね、ムルギランチが好きですね。
うまいですよね、うん、もう いつ行ってもそれしか進めないんですけど、あの
そう
あの人は
そう、ね、俺もね行くたんびに普通のカレーも頼もうかなって一瞬思うんだけど、ね、結局そうになっちゃうんだよね。
ムルギランチでも本当おいしい。チキンカレーでね、
チキンカレー、
あの骨付きのやつをこうさ
っとしてね、
それこそ関根さんとか、
う
ん、
ね、
うん、好きで、
そうだ、あそこも変わらないですよね、
うん、もう昔からある。
あ、そう、東銀座の昭和通りのところ
ね。あとはね、新宿のアルタの少し前にある、う
ん、はい、
ロールキャベツ、
あ、
アカシア、あれね、
2人
ちょっと一番最初に食べた時が、
はいはい、
僕と高田純次さんに連れてってもらったんですよ。
お、はいはいはい、
まだそんなにみんな売れる前のね。
いやいやいやいや、
で高田さんに連れてってもらって、うん、初めて食べた、うん、そこはあの、うん、こんなんていうの、クリームスープっぽい、
はいはいはい、
ロールキャベツだ ね、
はい、
それを食べて、ね、うまいと思って、
はい、
要するにすり込みなんだけど、
はい、
初めて食べたロールキャベツがクリームだったので、そういうもんだと思って、
他行
ってロールキャベツ食べたら、ケチャップじゃん、
ケチャップだから、
これはロールキャベツじゃないと思って、 そういう刷り込みって面白いよね。最初に食べて美味しいと思っちゃったからさ、やっぱり新宿はほとんど大体そこ行っちゃいますね、どうしても。
ですよね、
うん、今もまだ
あります、あります、あります。だって20数年前ちょっと笑ってる場合ですよの頃じゃないですか。
だから30年ぐらい
前、笑ってる場合ですよ。今の笑っていいと思うしてでしょ、
はい、
笑っていいと思うの前の番組ですよ。笑っていいと思うになったのもその前に笑ってる場合ですよと番組があったから、そのまま笑っていいと思ってタイトルでタモリさんがやるようになったけど、
その前の番組はビートたけしさんとか、2ビートと、あ、じゃあなんだっけ、
B&B
だ。
あ、メインが B&B が、そうそうそう、あの月曜から金曜日までメイン MC で、で曜日 MC っていうのがいて、それがだからあの2ビートたけしさんとか、
はいはいはい、
うん、がやってたの。
ダウンタウンがなんか新人できてたね。
あ、まあこんなことですね。なんかスタジオで DJ みたいな、じゃあ今日も行きましょう、せーのと笑ってる場合ですよっていうナレーションをするのがユウさんだった。
生でしたんです。
ね。
はい。 はい、でそれでその時にあの東京乾電池っていう芸人なんで、
はい、
で高田純次さんとか、
高田純次さんがベンガルさんとかね、
そうベンガルさんとかいらっしゃってて、はいはいはい、で高田さんに連れててもらったのがアカシアだったの。
ね、あもうアルタウラで高田純次さんとか、ああもう笑ってる場合ですよだなと。
そうそうそうそうそう、
ね、ああれもだから僕ら見てて、それにあの今日から僕がナレーションのやりま DJ やります水島優ですっていう出てきた回僕見てますよ。
本当ですか。
普通に見てますよ。
あらまー、
一学生だった僕は、僕は、はい、だ水島優さんはうわこういうテレビで顔出しの仕事するんだぐらいな感じだったんですよ。ただこの連想ゲームとか、
はい、
だから逆に僕ら声優さんというイメージだったのはもうタレントさんですよね。
私も、うん、あのタレントさんだと思ってました、う
ん、タレントさんですよ。
あそうですそうです、あの初めて見たのはゆう兄ちゃんだったんです。
おお懐かしいな。
だからなのであの私はあの水島優さんというよりもゆう兄ちゃんという人というイメージなんです。
あそっか、
はい、ずっとゆう兄ちゃんとしか呼んでなかったです。
おおゆう兄ちゃん、
はい、
あのね、ちょっと呼んでみる呼んでみる。
えゆう兄ちゃん
照れてるぞ。
いやゆう兄ちゃんですよ。
照れてる
ゆう兄ちゃんがクリーミーマミとかの声をやってる、ゆう兄ちゃんがパステルユミの声をやってるっていうイメージです。
ちょっといい
さ、あのね典型的なことやってたんですよ。みんな元気って言ってこうやってこう、はい、待って
耳をこうや
ってね、そうそう、で、うん、あの子供たちになぜか僕が道徳を解いていってね、
はいはいはい、すごい
横から入っちゃダメダメとかね、手を洗わなくちゃダメダメとかね、そんなことやってたんですよ、はい、
うん、
その時の、はい、モンタとソラミとヤンチャーが出てたんですが、
はいはい、
モンタが田中真由美です。
そうそう
で、
ね、
ソラミが林原です。
あ
今にしてみればとっても豪華な面々 で、
ね、
でヤンチャーが鈴木清信さんで、
ああ清信さんだ、
はい、で毎週やってましたね。
ああユニーちゃん
見てましたねとっても。
いやでもその年代も女性だと思うんですよ。あの真鍋かおりさんなんかにもそう言われる。
おおそっかそっかそっか、はいはいはい、
だいたい同じぐらいの女の子はやっぱり見てた子が多いみたいな。
そうですね、
面白い、面白い、ちょっと耳まで赤いですけどね。いやそんな、
ムンクの叫び。
続いて多すぎてどこだか分からなくなってきましたが、あたラジオネームまさこさんからです、
はい、
これちょっとまだ短い方なんですけど、今でも納豆は嫌いですか。
だって納豆は食べ物じゃないもの。
東京のないこと住んでて、この間あの影山博信さんね、
うん、
もうバリバリコテコテの大阪出身のお兄ちゃんでございますけども、やっぱりあのなかったんです
って、うん、なかった
しばらくはね、
うん、なかった。
で初めて東京にそのレイジーで出てきた時に、う
ん、レイジー懐かしいな、ね、赤ずきんちゃん、
あご用心、
うん、
そう。でも詳しくはぜひあの番組を聞いていただければ、はい、聞けますのでこの番組
俺も聞くんだ。分かった、
自分以外の時は聞いてください。でその時になんかレイジで初めて東京出てきて、うん、みんなでそのやっぱみんなあれ同級生だから、うん、みんな関西から来たじゃないですか、うん、初めてその納豆っていうものを食べてみようっつって、うん、みんなで定食をバカで言うたら、
いやいやいや
食べたらやっぱりうえーなんだこれっつって、うん、で一人はこれ雑巾絞った味がするとかね、
う
ん、
そうそう
トイレの味
雑巾絞ったことあんのかな、それ食ったことあんのかな、
食ったことあるんじゃないですか。
いや
でそう行きたいとこですよね。であとトイレの味がするとかいろいろなんか言ってたんだけど、でもみんなハマって好きになったって言って、
まあ一言で言うと裏切り者だよね。
あらじゃあ本当に今だにダメだ、
ダメだ、ダメだ、ダメだ、絶対ダメだ、ダメだ、
納豆いいですよ、血液サラサラになりますよ、
いいベトベトでいい、
いい、
それもうそれぐらい嫌ってことですね。もう
あのね
なんかトラウマになる
よ、何ブレたくないんだよね。
そう、面白いけど、すげえ面白いけど、
もうだってこんだけ言っちゃったらいいじゃん、食わなくて。
まあね、
そう思わない？
あります、ね、そういうの。私もバナナだけはもう絶対に食べたくないっていうの
が
あった。いや私からしたら納豆なんでですよ。
バ
ナナはもうどうしても食べれない。
納豆ね、わかります。
まあまあそうですね、匂いもきつい。
納豆はわかります。バナナ。
バナナは
もう付き合い長いんですけど、
バナナって。
いやあの本当匂いも強烈です
よ。バナナ。
親父二人、はい、二人自分で入って。
はい、
いや本当です。で続いてこれからやってみたいこと、チャレンジしてみたいことはありますか。
お
なんかね、
はい、
なんだろうな、こう煮詰まるっていうとちょっと言い過ぎかもしれないんだけども、うん、ちょっと飽きると何かを始める癖があるんですよ。
お
で今まで割といろんなことに、ただ、うん、僕の欠点は深くないの。
浅くのこと、さっき言った爪がはまり、
そう、まあ浅くなんでね、浅く
好奇心旺盛だってことじゃないですか、素晴らしいことだと、
まあ、そうですけど、
役者さんとしてもね、それはタレントさんとしても、
うん、 キューバのライセンス取ったり、
そういうのもやられるんだ。
A 級ライセンス取ったり、
お、
ガラス工芸やってみたり、
はいはいはい、
か柔道も一応初段持ってたりとか、
お、
何かを始めるんですけど、そういう意味ではだからまたなんか煮詰まるとやると思います。
なるほど、
じゃこれから
あのね、何かまっさらな気持ちになってね、学ぶって楽しいんですよ。知らないことを教えてもらうって、
は
い、
その代わりニュートラルな状態で
一番大事なポイントは、師匠、どれだけその人にこう、心を預けられるかっていう部分だと、どういう人尊敬できるかどうかだと思うんですけど、そういう人に出会えることがとても大事なポイントにはなるけども、新しいことをいくつになってもそれはね、知らないことを学ぶって面白いよ。不思議なもんでさ、学生の頃って強制じゃん、学ぶことが
しなきゃいけない、
何々しなきゃいけないとかねばならないのって、なかなかこう素直に受け入れられないんだけども、そうじゃなくて自分がそうじゃない状況になって、で自分からそういう気持ちになった時って、割とすぐ何かが見つかったり、ただ見つかった時に、実際に動くかどうかがポイントだと思います。
あ、なるほどね。
そのスキューバのライセンスたまたま取っちゃったんだけど、なぜかというと、テレビでね、与那国島って知ってる？
はいはい、
あそこの海底遺跡を特集してて、
はいはいはい、
すっごい見たいと思ったんですよ、なぜか、で見たいと思って、さあどうしようと思ったら、たまたま夏の1週間が空いたの、で自分一人で行ったの。でそこは自分で偉かったと思う行きたいと思うことはあれよくあるんだけども、実際というのがね、羽田、那覇、那覇、石垣、石垣、与那国って、
そうか、石垣経由なんだ、
さらにトランジットしなきゃいけないから、もう1日かかるのよ移動が。ってことは経費もかかるわけ、
はい、
でもどうしても見たいと思ってそれで行ったら、あなたのために、明日の朝石垣からスキューバの先生が来ますって言われて、何のことですかって言ったら、俺素潜りで見えると思ってたの
よ、はいはいはい、
この
シュノーケルでね、
シュノーケルつけてこうプカプカ浮きながら、あ、海底遺跡だと思う、見れると思ったら、とてもとても、あのライセンス取らないと見に行けませんからと、はい、いやそれはたまたま、はい、僕その時にまだ時間大丈夫、
大丈夫、全然大丈夫ですよ、
あのときめきトナイトというアニメをやって
る、はいはいはい
はい、真壁、真
壁をやってる時に、
はい、
風邪ひいて、
はい、
ちょっと耳の調子が悪くて耳鼻咽喉科の先生のとこ行ったら、
はい、
水島さんはあまりこう内耳の状況が良くないから、なるべく水につけない方がいいですよっていうのが、さっきのロールキャベツじゃないけど刷り込まれたの。
あ、そっか。
でも先生は僕のためを思って言ってくれたんだけど、でそれ以来一切顔つけなかったの、
はいはいはい、
クロールもしてないの、
はいはいはい、
プール行ったらずっと平泳ぎ、
もう朝も顔も洗わないという、
だって耳使わないし
顔洗う分には大丈夫だ、入らない
ように、そうそうそう、
だからクロールは耳もつくから
ダメだ、
しなかった、本当にしなかった、
はいはいはい、
だそれ無理だ、僕には絶対無理だ、
ね、それがもう、
でそんなこと突然言われても、と言ってももう与那国にいるから、
はいはい、
しかも明日の朝石垣からわざわざ僕だけのために来てくれるから断れないって言われて、
そうだ、
じゃあとにかくやってみますけど、
うんうん、
こういう事情なんで、もしどうしても具合悪かったらすいませんっていう話で始めたらできたんですよ、全然耳の調子も平気で、
はいはいはい、
だその、まあ、良くも悪くも擦り込みってあるんだなと思ってさ、決めつけない方がいいなと思った。
なるほどね。
その時ね。
あ、なるほど。
で3日かけて、マンツーマンで、
それは贅沢だ、そうです
よ、そうそうそう、スキューバのライセンス取って
取れる取れる、
海底遺跡見に行きましたよ。
どうでした？
まだ実を言うと認定されてないんです、自然物だか人工物だか、でも僕が見た感じではどう見ても人工物だと思います、だと思います、個人的な意見です、遺跡だと思います、
すごい、
すごかったよ、面白かったよ、それも本当言うと詳しく話すとあと1時間ぐらいかかるんだけど、
じゃあまた、
そう、
別の機会にまず続きがありまして、いつも素敵な車に乗ってらっしゃるユニーさんですが、
そうですか、
今まで何台ぐらい買い替えられましたか。
11か2ぐらいだと思いますね、車はね、バイクはまた別ですけど、
はいはい、あと永久ライセンスを持ちだしね、
はい、
なんか楽しいでしょ、やっぱ永久ライセンス持ってる、やっぱこ
う、違う違う違う、僕ね永久取って分かった、運転嫌い、分かった、
なんで
車が好き、
あ、お、
車のデザインとかが好きなんだけ ど、
はいはい、車が欲しい、運転したいわけじゃないってことですか、
うんうん、好きな綺麗な車が欲しい、とは思うけど、運転は好きじゃない、なぜかというと、永久取るときって、まあ、模擬レースみたいなことやるんですよ、くったくたになるよ、もう喧嘩だから、ずっと一瞬でも気を許すと頭突っ込んでくるからさ、誰かが、そうするとガードしながら、ま、もしくは自分もカーブのところで隙あらば入ろうとするわけじゃん、それでねくったくたになった、 喧嘩してるずっと運転しながら、スピンもそれで下手すりゃスピンもするしさ、で実はそのライセンス取る時ってちゃんとフラッグが出てるのを確認できてるかどうかっていうのが一番大きなポイントなんだけれども、それを僕は富士で取ったんですけど、富士を走ってるうちにみんながね忘れて、とにかくレースになっちゃうのよ、でもそれが疲れて、
ああそうなんだ、
だからもう向かないって分かった。
いやでも取っちゃってるからすごいですよ、それ。
ただあれ取っちゃうと、1年更新なんですよ実は。
ああはいはい。
だから僕はもう1回取ったことがあるってことだけですね。
なるほどね、
1年で失効してますから
、常に更新しなければいけないんです
か、常に行かなきゃいけないですね、
レースに参加して
たりとか
しなきゃいけないんですけど、チームにさ、入ってなきゃいけないのかな、
まあ、とりあえず1回やっとけばね、経験なんです よ
ね、でだって向かないって分かったんだもん、
あそこそこ
喧嘩したくないもん疲れるの、
でもね車の楽しみたらいいかもしれないですね、またね、
デザインは好きですね、綺麗な車好きですね、
面白い車でもそれは海外、は
い、もちろんもちろん、今はあの4駆です、楽よ、何が楽ってアイポイントが高いってさ、
はいはいはい、
渋滞した時の威圧感がないのよ、前の車は、
ね、普通の乗用車だとやっぱね、
そう
こう周りに囲まれたりなんかした時もちょっとね、突迫感というか、
たまたま今まで乗ってたのは割とスポーツ系なので低いんですよ、そうするともうトラックのナンバーぐらいが目の前
にあるから、はいね、
もうすっごい圧迫感なんだよ、
はいはいはい、
10度であの首都高の渋滞とかさ、 そ、
ね、
それが全然違う、
はい、そうね、
周りもよく見れる、
あいいね声も裏返るわ
そうなの、
はい次
はい、じゃあ続きましてはですね、ラジオネームミュウさんからです。初夏大野さんこんにちは。
あこんにちは。
ゆうくんがゲストと聞いてお邪魔します
いらっしゃい、
いいねタイムスリップだね。
質問したいことがいっぱいあるんで、
はい、
できるだけゆうくんを丸裸にしてくださいねと。
はいいいですよ、
脱ぐか、
暑いし寝るときはパジャマ、それとも T シャツかジャージ系ですか。
僕はT シャツですね。
おーグーフィー君とは一緒に寝ますか。グーフィー君というのが犬ですね。
ああ、あれだ、あれ
だ、寝ません。
最近よく聞く曲を教えてください。
お、
4月の10日に、
はい、
あのさだまさしさんの、
はいはい、
還暦コンサートがあってちょっとお手伝いしてきて、
おー、はいはいはい、
でやっぱりいいなと改めて、
あの
もう随分それさださんとももう30年近いかな、お付き合いが、一応さだファミリーの一員になって、
ユウ、うん、さんのご本の、ね、推薦文なんかも書かれてますよね、
だから今回イベントで生慣れとか、
うん、
それからあの打ち上げで関係者だけの打ち上げ の、 その司会をやったりとかしたんですけど、それでやっぱりマサの曲はいいなと改めて、でちょっとまた今聴いてます、さだ、ね、うん、さんの曲
いいですよね、
いいよ、
うんうん、
本当に
好き好き好き、
あ本当
大好きですよ、僕らあのやっぱりコスモスとか、まあ、一緒に提供したやつもあれなんですけど、やっぱあの精霊流しとかね、やっぱグレープの頃からですよ、
実はね有名じゃないのに、うん、またいいの曲があるのよ、
あ
分かるでしょ、このファンシーン、
あー、まあ、かる、すごく分かります、まあそこまで深くないですけど、あの同級生とか本当さださん好きだったから、でやっぱこれいいよなとかで聞いたり、まあ、あの放送部だったんで高校の時は、
だってこの間のコンサート5時間だぜ、
はいはいはいはい、
コンサートで5時間って、
ね、ええ、まあ、うちはちょっとあんま大きい子でいないんでね、うちは
あの、あ、まあまあそうね、
うちはの前あの中野で、
まあね、
アニソンパワー6時間半ってやったことあるんで、
そ
うだからあの
うちはも何人かでしょ、
そうですそうです、だから一人だからすごいな
って、そうだもん、
一人だっていうね、
それで、
うん、
言っていいのかな、
うん、
あの打ち上げは、
はい、
俺は行かなかったけど、
はい、
3時までやったらしいよ、
夜中の3時まで
本人いて、
はいはい、打ち上げじゃ
ない
もう42で19キロ走った後にもう一回走れみたいな感じですよね。
いやそもそもね、やっぱみんな体力あるんだけど、マッサンと一番最初に会ったのは20代の中盤過ぎぐらいだったんですけど、ゴルフの約束してて、
はいはい、
さっきまでレコーディングしてたって言われて、
うん、
で待ち合わせして、
はい、
静岡までゴルフしに行って、
はいは
い、これがどうするのと、いやいやもう帰りますけど、じゃあ悪いけど用事ないんだったら俺ちょっとね朝撮れなかったのがあるんで、レコーディングして
うん、
終わったら、
うん、
合流するからちょっと待っててって言われて、
おいおいおいおい、
で待ってて、うん、9時頃合流して、
はいはい、
そこから2時までカラオケ、
はい、
レコーディングの後に、
後にとかね、
ゴルフもやってね、
そう、
そうね、
とかね、
ばっかじゃないな、
ちょっと毎年長崎で長崎からって言って、
はい、
ずっと、まあ、ボランティアみたいな形で無料で、
うん、
あの何万人も集めて、
はいはいはい、
稲佐山っていうところでコンサートやってたので、でそこに谷村さんがゲストでいらっしゃって、でそれも夕方から始まって10時頃までずっとすごいコンサートやって、で仕上げ始まったら10時頃で、 最終的に3時半まで残ってたのがマッサンと谷村さんと俺と3人でずっと話し込んで、あとみんな帰っちゃうよ、もう置いて
人として帰りますよ。
その時に思ったのは俺じゃなくてね、やっぱこの人たちすっごいパワーだと思った。なんかが違う、
はいはいはい、違いますね。
普通じゃないよね。
すごいわ、
すごいわ、 あの体力と、なんかあと気迫、うん、
はいはいはい
なんか面白いからって話がこう乗ってるから、
あの面白いことには貪欲ですよね。
そうそうそう、そんな感じ、
ね、すっごいわかりますよね。うん、
それは
何でしょうね。たけしさんとかやっぱそうですもんね。
たけしさんは寝ないらしいね。
寝ないです。
なんだろうね、あのバイタリティ
って。あのなんか面白い、ね、面白いことに関しては本当貪欲ですよ
ね。
だからあのさんまさんも絶対寝ないじゃないですか。
あ、そうだし、
であの自分が寝た後になんかそこで面白いことがあったらすごく嫌だから最後までっていう。
でもね、俺は寝るよ。
いや、あのね、正しいと思う。正しいと思いますよ。
僕は寝るよ。
いいでしょ。大いに寝ましょうよ。人間本来やっぱお日様と共に起きて、で仕事をして、あの日が暮れたら
寝るんだもんね。
そうそう、だから自然、それが自然だって言われて、うん、ちょっと学ぼうかなと思いましたけど、うん、
でもなかなか仕事があるとね。
あ、まあね、
難しいよね。
特にね、夜中の仕事なんか習ったりとかありますもんね。うんうん、まだありますか。
はい、まだあります、
ね。すごいね、本当多いよ
今日。どこまでもあるんですけ
ど、
これ聞きたいんだと思うんですけど、女性の好みは若い頃と変わりました。はい、女性のどこを一番見ますか。
おお、そう、若い頃と変わりました。若い頃どんなの好きだったの。
うん、変わったかどうか。
うん、はい。
好かれるよりは自分が好きになった方が幸せだと思うな。
おお、
うん、
素敵。
いやいやいや、別にそんなかっこつけるつもりもないけど、だって充実感はそっちの方があるよね。
あ、
まあ、もちろんその切なさもあるだろうけど、
だ一番で、まあ、両思いが一番ベストなんだけど、
まあ、まあそうです ね。
だからそこに持っていくまでのね、それもあれが面白かったと思うんです
けど、その質問今されるとは思わなかった
ね、
この年齢で。
いやこれ聞きたいんだと思って、私はもうぜひとも言おうと思いましたよ。
いやいや、その方にね、
ね、
そう、あ、そう
ね、
あとは、うん、今やってみたいアニメキャラってどんな役ですか。
ほう、
今ですか。
はい、
2枚目。
ああ、
2枚目
全然いけじゃないですか。
うん、
いけないからやりたいんだよ。
なんで。
いや、だってやっぱりさ、なんだろう、若い子が初々しさも含めの魅力でやる2枚目ってあるじゃない。それはもう僕は当然ないわけで、そこをあえてもう一回やってみたいなっていう、やってみたいだけでやるかどうか分かんないよ、ましてや来ないだろうし。
いやいやいや、
なんだけども、ね、やってみたいって言われたらちょっとあの遊び心も含めそんな感じかな。
なんかでもさっきの一回ニュートラルにしてね、なんかもう一回新しいことじゃないですけども、なんかもう一回力って、それ素敵ですよね。いいですよね。聞いてみたいわ、それはまた。
あ、そう。
それは本当に。だから僕らやっぱりもう最近、さっきの話じゃないですか、やっぱりサムハンのあんな感じもありながら、でもその僕ら昔のね、そのゴッドマーズの明神だけるとかね、
はい、
ああいう頃の感じのユウさんも知ってるわけだから、なんか逆に今ああいう感じのやつとかも、なんか例えばね。
どうしましょうか、もう全部読んじゃいましょうか。
いい
ちゃいますか。もう、もし宇宙に行けるなら行ってみたいと思いますか。そこで何したいですか。
ああ、行ってみたいですね。
うん、
何があるかわからないから行ってみたいですね。
あ、そうよね。
なるほど。
好奇心に応じてね、ゆうさんたち、うん、それはもう絶対そうだよね。
でも何をしたいんじゃなくて、どんなとこだか行ってみたい、
ね、さっきの遺跡じゃないけど見てみたい、この目で見てみたい、
そう
です
ね、体験してみたい。
そうする、今一番行きたい外国はどこですか。
お、
あのね、
はいはい、
外国だけはね、どうやら俺ハワイみたい。
ハワイですよ。でも
いや、なんですけど、例えばその東南アジアとか、
うん、
まあ、ただヨーロッパと俺飛行機が苦手だから
本当に、
うん、長い時間そこに行くのが苦手なんですよ。
はいはいはい、
なんで行ったことないんですけど、
ハワイは当然、じゃあ
ハワイがリミットなんだ、ね、
7時間
8時間、8時間、
ね、
ロスとか12時間になるともうやっぱきつかった。
はいはい、ああ、そうだね、
うん、なんで、うん、あんまり そんなにいっぱい行ってるわけではないんですけども、ただ、食事が割と合わないとダメ。パクチーとか、
はいはいはいはいはい、ね、
うん、
あるあるある、癖のあるやつ。
東南アジア系は
ベトナム系とかの
料理、そこそこいろいろ行ったんですけど、中国行って満漢全席も食べたことあるんだよ。
おお、はいはいはい、
皇帝がお客様をお迎えした時に出す、はいはい、それは見事なあの、うん、キュウリとかトマトで作った白鳳とかさ、
はいはい、
いろんな、
もった
いねー。あとはなんか鹿ん、うん、鹿のペニスとかね、
はいはいはい、
熊の手とかね、
はいはいはい、
食べて
る
の
に、
まあ、美味しくなかった。
そうだよね、言うほどね、
美味しくなかった。
そうですよね、なんか権威ばっかりの方はね、
そういう意味では割と一番、
うん、
なんだろうな、 波風立たないのがハワイだったりするんですよ。
あ、そっかそっか。
でやっぱりね、外国行く時少し心を休めたいっていうのもあって、あ、リゾート地がいいかな。
そうですね。
あとオーストラリア好きよ。
ああ、そうですか。
あるじゃないですか。
はいはいはいはい、
何ですかそれは。
手が上に下に上に下にあるじゃないですか。これは竹馬の親分みたいな感じですよ、ね、
だから、ね、ブリスベンもあれば、うん、シドニーもあれば、はいはい、その要はね、
いろんなところにも
あるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
超自然とかさ、
はい、
あ、そうか、エアーズロックとかさ、
はいはいはいはい、
それから左っ側の方行きは全く全然いなかったりとかさ、上の方に行きはアボリジンの居住地があったりとか、すごかったよ。そのさ、
スケールでかいですねやっぱね。
上の方にアボリジンの、要するにオーストラリアにもともとそこに住んでる人たちの居住みたいなのがあって、そこで一回飛行機が降りて給油かなんかしたの、
はい、
で降りていいって言うから面白そうだなと思って、飛行場の何建物、
はいはいはい、
エアターミナルみたいなのがあってじゃないですか、キオスクみたいなところだよ。
もう本当簡易な感じの
もうバラ
コンビニ、コンビニみたいな。
でしかも周りがそのちゃんとコンクリートじゃない感じの建物、そういうところでなんか出入りもなんか普通にこうドア開けてするようなところで、それも面白かったしね、うん、でワニの形をしたホテルっていうの泊まったの、
はい、すごいディズニーランドでもないのに、
ね、うん、普通のホテルなんよ、
はいはい、
何がワニって聞いたら、上から見たらワニの形なんだ上空から見たら、
ね、
そんなもん分かるかいみたいな、
地上からじゃ分からん、
全然分からん
身長8メートル以上の方しか分かりません
ので、それも分からん
多分ウルトラマンなら大丈夫か、40メートル
飛行機に乗んないと分かんないから、
ね、ああ、じゃあウルトラマンもちょっとジャンプしなきゃダメかな、
ウルトラマン分かるかな、
ね、40メートル
そうだね、
40メートルあるから、
ね、そういういろんな顔があるから、
はい、
割と好きですね、オーストラリアは。
でもいいですね、
うん、はい、ちょっと最後の質問になるんですけど、はいはい、よく使うデジカメはどこのメーカーのものですか、写真の被写体で好きな風景はありますか。
カメラマンですからね、もう
今ね、
はい、
クロートですよ、
もうカメラ携帯ですね、
あれ、
お、
携帯
が今すっごい綺麗なんだもん、
う
ん、
あ、
ね、
でとにかく常に何が大事かって、うん、いつでも撮れる状態じゃない、
うん、そうですよね。
でこの携帯持ってるとデジカメって持ち歩かないんだよね、
確かに、そうですよね、
うん、そりゃそうだ、
ほぼこの携帯撮ってます。
はいはいはいはい。
iPhone で。
iPhone
で。
め
っちゃいいんだよね。
iPhone で。iPhone で。さあ、それではですね、
はい、
そういったところで。はい。質問コーナーはね、
こうしており、
はいはいはい、まあでもいろいろできましたけど、まあ、本当、ゆうさんのファンの方ってやっぱ長くこう、本当にずっとファンでいただいた方とかがね。
ありがたいね。
ね、
これね、インターネットだと思うよ。う
ん、ああ、そっかそっか、
うん。
今どうしてるかなっていうのが、やっぱりネットでね。
調べたらすぐに、
ね、正直ね、一度皆さん、解散したことがあるんですよ。
解散。
で、うん、なかなかその間って、うん、コンサートとか芝居とかまでやってもなかったのもあるんだけども、もう十何年前にホームページを作って、うん、インターネットが少し普及しだして、
う
ん、
はい、
そこからちょっと戻ってきてくれてる感じがするよ。
あ、なんか同窓会みたいでいいですね、なんかね。
どうしたら、うん、元気が
なんか来て、あゆくんってこうね、なんかすごく懐かしい感じ
で、うん。同窓会のようでもあり。うん、鮭のようでもあり、
カンパクサーモン、
サーモンのようでもあり、
サーモンが戻ってきた、
川に戻ってきたって感じだね。
かなり肉付きがよくなって、肉付きがよくなってきた。
例えば子育てが終わったとか、
ああそっか、
そうそう、
そういうスタンスなんです今度ね。
うん、そういう人も見てて。
だから僕らやらせていただいてるそのスーパーロボットスピリッツとかそういうアニメジャパンフェスティバルみたいなコンサートも今大体30代からやっぱり40代ぐらいの方たちがまあメインになるんですけれども、やっぱりスーパーロボット対戦のゲームをやることによってちょっと前の高校生とかがまあ10代が20代になって、でもやっぱりマジンガー Z とかゲッターロボとかそういうのをこう知ってくれたり、
それで知ってるはずないもんね、
はい、でそれで歌を知ってくれて、歌かっこいいじゃん、でコンサートがあるの行ってみようと思って来始めてくれて、で今度はまた戦隊とかそういった仮面ライダーとかも平成があって、まあ、昭和から数えれば40年にもなる、ただなんかそういうコラボしたまあ、映画もそうなんですけど、そういうコンサートとかなんかにも若い子が来てくれたりとかして一緒になってこう盛り上がれる、
うん、
だいたいアニメソングでオールスタンディングでみんなでなんかもうロックコンサートのようにね、片手振り上げて拳振り上げてやるっていう時代が来るなんて誰もやっぱり思ってなかったですから、
そうだ、ね、
はい、これももうだから15年続いて、これはねもちろん新しく若手の子たちも見てくれればいいし、往年のファンはやっぱり懐かしいなと思ってくれたり、まあ、例えばいつもやってるね水木さんや堀江さんたちと一緒にやってるみたいなのもそういう40代の子たちも喜んでくれるぞみたいな、ただもう本当にこれは息長くねなんかできるんじゃないかなと思って、
さらに外国もね、
海外はすごいですね、
うん、
本当にあの串田明さんとかねブラジルとかあの行って毎年行ってこれがね今年で10年目だって言ってました、ね、もう何万人も来るんですって。だ今年は10周年だからちょっと今まで来たゲストを全部呼ぶかなんて言ってましたけど、でもね海外の方がまたすごいですね、うん、あの日本人はもちろんファンの方はすごいんだけどやっぱさっきのゆうさんの話じゃないけど一般の人ってあんまりそのどんだけアニメソングとかが世界で盛り上がってるとか知らないですから、
そこで、ね、
さあ
これだ
いい振りだろおほら
いやその通りなんだよ
ね、
うん、ね、この間はい、あの外国の方とドイツの人なんだけど話してたら、
はいはい、
今度、6月の 2,3 と大田区の産業プラザピオっていうところで、
はい、
モエカル文化祭というイベントをやるんです
ね、はいはい、
その話をしてる時に、
は
い、あこれってドイツでやってますよって言われて、でも確かに日本ではないですねって言われて、でその子は他のアメリカなんかの友達もいるんだけど、
はい、
海外ではみんなこういうパターンが今多いんですよ。
あ
要は一箇所にいろんなそのサブカルチャーを全部集めて、それがお互いにみのファンがお互いを楽しめるようなね、
はいはい、
とかどこでも楽しめるとかね、
はいはい、
いうイベントって今まで日本ってあまりなかったじゃない、大きいとこでは。
なるほどね、
僕は知ってる限りだよ、
はいはいはい、
なんだけども海外で今そういう流れなんですよって言われて、あそうそうやりたいのそういうことなのよっていう話をしたんだけども、
はいはいはい、
そのためにお邪魔しました。
はい、来ました。
はい。
ああ、長い前振りでした。いやいやいやいや。この大田区産業プラザピオっていうのは、この猫のしっぽさんもよくね、イベントでね、10周年の時にもね、あの猫のしっぽさんも使ってるところなんですけれども、
ね、
あの、京急の蒲田駅の真ん前ですよね。
はい、そうです。
はい。
真ん前っていうか、右斜め前、ね。
もうすぐ、そうです。
もう踏み切り当たってちょっとみたいな。
右斜め
前。モエカル文化祭2012ってことでございますけれども、文化祭。
はい。
モエカル文化祭。
そうです。
うん。でこれがねアニメ大使マグマ大使じゃなくてアニメ大使水島優となってます、ね、
次回のチラシからもうやめる勘違いされる、
あ なんだろうっていう、
うんうん、あの実はこのイベント僕が主催者なんだけども、
はいはいはい、あ
主催
プロデュースじゃないですか、はいはいはい、
プロデュースじゃないです、僕がお金を出して、
うん、
今全部営業も行ってるし、あのやってます、
あ
なのですが、
はいはいはいはい、
あまりそういうの出しちゃよくないのかなと思ってアニメ大使って、まあ、アニメのことでいろいろつながっていこうねっていう趣旨で、はいはい、あのアニメ大使水島優ってつけちゃったんだけど、
はいはいはい、
そうしちゃったら、うん、ショッカーさんも言ったように、うん、なんか他の人がやってて、
う
ん、僕はこう、うん、ただ単にこう、うん、なんかこう
名
前使ってんのみたいな感じだったんだけど、
で取られてるっていうのが初めて分かって、
うん
うん、違う、
うんうんうん、
これがこけたら私もこけるみたいなねさっきの質問の中にこれから何やりたいです
か、はい、まさに、
ね、そういう意味ではね、うん、作ってみたいっていうのが、
なるほどね、
うん、でそのそもそもの作ってみたいと思ったきっかけというのが、うん、今話したように、うん、なんかコミケ、
はい、
コスプレ、はい、フィギュア、
うん、
あアニソンとか、うんうん、それぞれみんなすごく支持されてるのに、一箇所で見れるってあんまりないなと思ったのね、日本では。
そうですね、全て全部別々ですよ、ね、
まあ、まあ、例えばコミケとあのコスプレは一緒にやるかもしれんけども、まあでもあんまり他のが入ったりしないじゃないですか、
はいはいはいはい、
でも一箇所でやってみたら、例えばコミケのファンの人が来てくれて、あコスプレもいいじゃんと思うかもしれないし、コスプレのファンの人が来てくれて、
うん、
あ、いたしゃって結構かっこいいじゃんと思ってくれるかもしれないし、アニソンを聞きに来た人が、まあ、あの他に、何同人誌に興味持ってもらったりとかいう交流ができたらなおいいなと思ったのがきっかけ、ね、もう一つと、
はい、
一つと、
はい、
もう一つが佐々木希君に会った時に、
はい、
彼がロスに呼ばれて、
はい、
イベントをやる時に、
はい、
よかれと思って彼は英語に自分のキャラクターのセリフを翻訳して言ったら、
はい、
大ブーイングを受けたんですよっていう僕に話してくれたの、
はいはい、
でなんでって言って、いやいやロスのアメリカの人たちは日本語のセリフを聞きたがってるの、
うん、
でそれが僕はすごいカルチャーショックだったわけ、
はいはいはい、
だって今まで英語を日本語に直す仕事でしょ僕って、
うん、
それでずっとやってきてて、
うん、
まあ日本語は日本国内での需要っていうか、うん、まあ求められるものだと思ってたのを、うん、
はい、
日本語で世界に行ってもいいの、うん、っていうのはすごいびっくりしたことと、
そうか、
それを望まれてる、
うん、
でそのことがみんなあまり知られてない日本で、
うん、
それはなんかもったいないなと思ったのが一つ、
うん、
だから一つはそれぞれのサブカルチャーの交流してもらいたいがために一箇所に集めたかったっていうのと、うん、もう一つは海外に対してもっとアピール、うん、もしくは海外で、支持されてることを日本でももっとしてもらいたいっていうその2本の柱でこれを始めちゃったんですよ、
う
ん、去年、
はいはいはい、
始めちゃったんです、
始めちゃったんだ、
そうなんだよ、
うん、 でどういうきっかけなのかなと思って本当、ね、それが気になってたんで
話してて友達と話してて、うん、そうだよねじゃあやろうかって言うんで、で今、まあ、あのぶっちゃけ4人でお金をそれぞれ出し合って会場費出したりとか、それから前準備でかかるお金をやりくりしたりとかして、まあねやってます。
なるほど、そういうね、うん、
でとにかく最初はその、うん、僕はこれ個人的な気持ちですよ、
うんうん、
声優界のやっぱりこう第一人者というか象徴って僕は野沢雅子さんだと思ってるの で、
そうです、
ね、僕はだよ。
あ、いやいやそうだと思う、う
ん、他にいやいや素敵な先輩いっぱいい
るらしいんですよ、ね、うん、だけどそうですね、う
ん、なんで雅子さんに開会宣言をどうしてもしてほしくて、
ああなるほど、
でお願いしに行って OK いただいて、優がやるんだったらいいわよって言ってくれて、
いいよな、
で開会宣言を野沢雅子さんがやってくれて、うん、はい、同じ日に全日本若本のりお選手権っていうコーナーが
あって、これすごい気になります。これはあの全然あの声優さんがあの大好きな人でも大好きでもない人でも一度はやってしまう若本さんのモノマネっていう、
ただこれも似てる人とか上手い人を探してるわけじゃなくて、当日若本さんが来てくれますから、
はいはいはい、新選手若本のりおさん、
若本さんがこれがいいじゃねえかっていうような、うん、気に入ったみたいな、そういう人を選びたいと思ってるね。
一番いい風太
君だからそのなんかこう暑さとかさ、
はいはいはい、
あの人そういうの好きだから、
ああなるほど、
男っぽい人だから、
あ、ね、
そういうのはこう感じられる、その
全日本若本のりお選手権、
うん、募集を今してるのね、
はい
はい、うん、他にはね、
参加してみやがれって書いてある、
そうそうそう参加してみやがれみたいなやつだな、
ね、これはすごい、あの声優さんがあなただけに語りかけるぞ、人声チャリティーオークション、
僕がどうしてもやりたいかった企画で、僕らイベント行ってさ、よくあのゴッドマンズのセリフやってくださいとか、年寄りのセリフやってくださいとか言うじゃないですか、それをあのオークションにかけて、で今回ステージがプロレスのリングなんですよ、
は
真ん中に、
はいはいはいはい、
でオークションで落札した人をリングに上げて、でまあ録音はなしよっていう約束で、
はいはい、
その人だけにそのセリフを言ってもらう、例えば野沢雅子さんとか井上和彦さんとか平田さんとか檜山さんとか
檜山信
之さんさんとかいろんな人が、
それはいらない、
その人ダメのだけに一言言ってもらって
声優さんたちにはぜひやってもらった
いいですね。その落札したお金は全額被災地に寄付する段取りを持ってきてます。
あ、もういいですね、それはぜひ
それをやろうと思って、
うん、あ、そういうことでしたらもうぜひね、
うん、うん、そこにだから声援団も手伝ってくれたりするんですよ、
はいはい、声援団のね一応コンサートっていうか、あの6月の3日の方で、
し、うん、やらせて、それから、その人声オークションも、
ョンも、はいはいはい、
土日と両方あるんですが、
人声オークション、いや僕びっくりしたんですけど、人声オークションのところに僕の名前があったんですけど、
あるよ、
なんかの間違いだと
間違いじゃないよ、
なんで
なんか言って、
聞いてねえよ、それ聞いてねえよ、
なんか言って、
俺ホームページ見てびっくりして、いや買い手がいねえよ、他みんな和彦さんとかひーちゃんとかね、平田さんとかだったらもうギャーッとうわもうそこでシーンとか、悲しいぞそれ、
いや
ちゃんと
頼むぞショッカー軍団、
堀江君とか、
あ、
ショッカーさんも入ってますんで、
いやいや堀江君とかはちゃんとほら声優さんだからいいけどさ、もうどう考えてもありえないですよ。
あとね、コスプレクロッキー、
うん、コスプレクロッキー、
うん、
ほう、
うん、コスプレーヤーの人たちにも来てほしいんだけども、
うん、
着替え終わった隣に、
はいはい、
よくほら東京タワーとか行くとさ、
はい、
ね、似顔絵描きますとかいう、
あ、ありました、今似顔絵のおじさん
で、あれのコスプレは、
ほう、
コスプレの人って写真撮られるの慣れてるけど、まあ、5分から10分ぐらい、
はいはいはい、
そこでポージングしてくれれば、
はいはい、
絵を描く人がちゃんと絵を描いてくれ
る、はい、絵を描いてくれる、
無料で、
無料で描いてくれるの、それは、
うん、
面白い、
記念にどうぞみたいな、
あ、すごい、
そうそうそう、
それじゃあコスプレの人もいいですね、嬉しいですね、
いいでしょ、
ただコスプレして写真撮ってだけじゃなくてね、うん、自分に残るね、
あとはやっぱ今回外国っていうのは大きなキーワードなんで、この間外国人の人と話してたら、はい、うん、日本のアニメ見てて不思議なことがいっぱいあるんだって、
はいはい、
なんで日本人って魚の形したパン食べながら歩いてんだろうとか、
え、魚の形、
たい焼きのこと
そう、
ああ、ね、
そんなもんないから、なんであんなもん食べながら歩いてんだろう、魚の形のパンって何って思ったりとか、 あと音で言ったら、
はいはい、うん、
セミのことがわからないんだって、
ミーミーっていう、は
あ、セミがいないんだって、
いないんだ、
うん、はあ、国によってはね、
あ、そう、
だから寒いにはいねえよ、
僕らは夏になったらセミの声って直だけども、
う
ん、
ね、
何の音だかわかんないんだって、アニメ見てて、
なんか
何だろうこれはって、
なるほど、
でそういうのがいっぱいあったりするので、
はいはい、
外国人アニメサミットっていう、
はいはいはいはい、
あの土日にもあるんですが、
はい
はい、まあ、今ドイツ、フランス、イタリア、中国、アメリカ、
うん、
あカナダかなとかいう人たち
に、あの国この国からのここが変だよ日本のアニメ、
なるほど、
あとは例えばどのアニメが好きだとかさ、日本のどこから入ったとかさ、そんな話もしてもら
う、外国人過激アニメサミット、あ、僕の友達の外国の方なんかもアメリカの子なんかもヤマトが大好きとかね、やっぱすんごい語る子いますよね、
もうよかったら参考してください、
ね、
すぐもあるよ、
日本人 VS 外国人超々発信のコスプレ自慢、
ね、コスプレって日本人の方はもちろん素敵なんですが、
海外のコスプレすごいですよ、セーラームーンとか本物の金髪ですからね、セーラームーンって言っちゃうところが俺だけど、
ところが、時代的になかなかこれが今探してるんですけど、今3人ぐらい決まったかな
本当に、
うん、でもそれも別に戦うわけじゃなくて、
ね、もちろんそうですよね、
アピール合戦みたいな
ね、やっぱり、ね、これ初めてのことだとみんなね、慎重になります、どんなもんだろうっていうのがね、
分からないとちょっと
なかなか、
板板は知ってる、
板板、あのね、これはね、この間見た、たまたま見つけた、いわゆる板車と車の板にいろいろ書いてある、
板車も3台展示します、
ね、お
で、板板って知ってる、
私板板知らないです、
板だからボードですよ、
そうです、
スノボとかのボード、
はい、あれにそのキャラクターの絵が描いてるんですけど、それを今の予定だと50本
陳
列、
そしてあの
成田ドーム君が
出てく
るので
、
ね、
あ、そうか、元日本代表ですもんね、
そうですね、
スノボーといえば、
はい、
いたいた、いたしゃであれだ、秋葉レンジャーのいたしゃ出さねえの
か
な、
そうですね、
だってあのヒーローものの番組で、
はい、
あの乗用使ってる車がイタシャなんです
よ、
今あのさっきちょっと話したアキバレンジャーっても、
はい、
ね、撮影中か、
まあそうですね、この時期実際撮影中かもしれない、
ねね、だけど
あとはだから、ね、あの一番ショッカーさんに活躍してもらうアニソン、うん、
はい、これはあのこの間あのね、川崎テレビ漫画祭りのステージ上で、
はい、そういえば
公開出演交渉です
よそういえばなんかそうでしたね、
断りようがないですよ
だろう
だってまあでも平勲さんとね、山形英雄さんこの間も活躍してくれて、この二人ももちろん出られるし、
この二人出るんですよ、
ね、だからまずもその時点でこれはダメでしょ、行かなきゃっていうことだし、他にもだからなんだってクリーミーマミが
太
田孝子さんがね、
ブレス4とか
ね、秋のブレス4ですから、ブレス4さんね、ね、奈穂さんも出てるし、いろんな方出てます
よ、
ね、
他にもあのちょっと若いちょっとなんだろう、地下アイドルっぽい人たちも、
おお、なるほど、いろいろじゃあこうね、アニソンで盛り上がると、ね、
昨日決めたんだけど、
うん、
あのショッカーがそこの司会してくれるじゃない、
はいよ、
全体の
そうよ、
で途中に30分間だけ、
うん、
ドームがアニメ DJ やりたいっていうの、
はあ、
いい
いいって
またこの電波に乗せて打ち合わせっていう
終わってから言ってくれ
まあな、そういうことなんだ、
はいはい、
あとラジオイベントでは井口優香さんが
出てます、あ、はいはいはい、
文化放送
のね、
はい、
他にも実はあと2組、うん、ラジオ番組が出るんですが、
うん、
まだちょっと解禁になってないので、
あー、まあね、
ホームページで、
はい、これから随時、うん、あのホームページの方で、あのちゃんとこの萌えからのホームページもね、あのこの番組からもちゃんとリンクできるようにしておきますので、
全部嬉しいんで、
ありがたいこれで見ていただければ
と思います。水島が自信と責任を持ってお届けする、うん、絶対に楽しめるイベントです、
うん、ね、
はい、
そこをやっぱりちゃんと、やっぱりこれだと何をしてるんだろうな、あとなんとなく若本さんが来て、あ、こういうことをやるんだろうなとか、こう個々には何かあるんだろうけど、例えば、うん、でみたいなさ、そうするとなんかこうあれもこれもってると、じゃあどこにこう、
だからっていうのが、ね、自分の好きなとこ行って、
うん、
他のも一緒に見て楽しんでくれ
る、ね、そうなればいいんだよ、そこまでにね、こうね、
今までないからんだよな、
ね、そうなんだ、だからね、新しいことを始めるっていうのは本当そういうことなんですよ、
うん、そうなんだよな、
やっぱこれは2回3回となってくれば、例えば口コミでこれは面白いよとなればね、やっぱりみんなはね、行ってきたやつの話を聞くのが一番、やっぱり一番は口コミなんですけど、口コミしようがないですよ、まだ始まってないから、
そうです ね、
ね、
そこそこ
ね、口コミ待ってたら一回で終わっちゃうかもしれないね。
ね、だから、ね、みんなね、一歩踏み出す勇気を持ってほしい。
そうそう
なん
だよ。これ10時から5時までやってて、うん、入って1500円だけで全部楽しめちゃうってことです
よね。で、デイリー自由。
あ、それでいいんですか、本当に。
デイリー自由。
で、これお得じゃない、それだって。
同伴者がいる小学生以下は無料にします。
うんうん、あ、はいはいはいはいはい。はい、あ、それはいいじゃないですか。
すごいお得じゃないですか。いろんな人に会えちゃって、いろんなものを見れちゃって。うんうん、ね、
出入り自由で、
ね、ファンの人が楽しめることを作ってるつもり、
うん、
作ってる、
ね、
言い切る、
はい、
作ってる
だと思うよ、絶対大丈夫
です、絶対楽しめる、これは、
うん、
6月2日朝10時から夕方の5時まで、
はい、
3日は10時から夕方4時まで、
うん、
いずれも1500円ずつだったら ね、 1回だって3000円じゃないですか、
そうですよ、うん、普通のライブ行ったって、例えば3時間とかで3000円とかっていうのに、ね、すごいじゃないですか、
今の救いはね、
うん、
みんなが知ってくれて、
うん、
あんまりチケットが芳しくないなら、うんうん、まあ、これしょうがないんだけど、
はいはい、
ほぼ知られてません。
これから告知媒体がだってね、
そうですね、
もう少しでもだからさ、お知らせしなきゃと思って、ちょっと一つ早く来てもらったもん、番組も。
ありがとうよ、嬉しいぜ、
ね、こんなの初めて奇跡の企画実現って感じですよ。
嬉しいぜ、
ね、はい、ということでですね、ぜひ、まあ、詳しいことはまたね、この、番組からも、まあ、リンクしております、この萌えから文化祭2012のホームページをしっかり見ていただいてですね。
今日の僕の、ね、ターゲットは、うん、川崎に来てくれた200人の方々です。
はい、まあ、そこは重点的にいきますんでね。だってこれ、イメージラストもね、これ、高田明美先生が書いてますからね。
そうですよね。
クリーミーの
みのね。そうですよ。もう、モテるべき人脈をですね、すべて使った水島優がですね、もう、信頼と責任を持って送るという。そうです、
本当。
はい。
来てくださいっていうよりこれ絶対面白いよって感じ、う
ん、来なきゃ損だよねって感じしますね。
絶対面白いよ、
はい、で我らが猫のしっぽさんもね、はい、ご協力をしていただ
いて、同人誌代表で、うん、猫のしっぽさんがご協力くださることになります。大体ね、なんだろう、みんなに分かりやすくするために、うん、例えばフィギュアだったらグスマさんとか、うん、コスプレ関係だったらコスパさんとか、
う
ん、
ね、ああもうね、
一サブカル系に
一業種ちゃんとね、ちゃんとしたところが入ってるって、
そうちゃんとしたところ
が、あ、いいですね、
っていう感じで作ってます。
それは分かりやすいわね。うん、そうなんか どれどれって迷うこともなくね、うん、ちゃんと自分
の、でも商売じゃないので、ね、どこも、
ね、う
ん、
まずそうですね、
俺たちも実は、
うん、
うん、商売ではないんで、うん、もう本当楽しんでもらえる、
こういうものがね、これも、あの文化祭ってのはいいね、だからね。あ、お祭りはいいですよ、お祭りはいいです、
うん、祭りやで、
祭りでございますね。はい、じゃあぜひ、この6月2日3日ね、もう我々もね、このスタッフからも私、岡尾野も言っております、もちろん水島優さんもいますし、はい、ね、この間来てくれました平井勲さんやね、山形由紀夫さんもいれば、野沢雅子さんにも会える、
はい、うん、若本さんにも、
若本のりおさんにも会える、うん、井上和彦さんをはじめとする声援団にも会える。さあ、というわけでですね、今回は6月の2日3日大田区産業プラザピオで開催いたします、うん、萌えカル文化祭2012の、まあ、これは実行委員長ですわね、
そ う,
そういう意味では、
まあ、長というのはなんですけども、
ね、じゃあ面長校長いろいろありますけど、
まあ、実行委員です ね、
はい、
間違いないです、
もうね、まあ、まあプロデュースもされ、まあ、責任も取るよということでございます、うん、水島優さんをお迎えいたしました、ありがとうございました、うん、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。萌えカル文化祭待ってます。
秘密基地へようこそ。
みんなちゃんと聞くんだぜ。
ということで、はい、やっぱ暑いね、ゆうさんは。
うん、確かに
白熱級だね。
ですね、サルダッチッチです、ね、
暑かったといえばですね、はい、前々回の影山ひろのぶさん、
暑かったっすね、
そのトークも暑かったですけども、はい、恒例のですね、サイン色紙プレゼント当選者の発表です。
はい、じゃあ、ですね、愛知県のまこさんです。すごく面白かったです。トークもドンピシャでした。
はい、
大阪府の清美さん、
はい、
まだまだ、寒い日が続きますけど頑張ってくださいと。
はい、頑張ります
よ。それから京都府のともさん、はい、スーパーロボットスピリッツ楽しみにしてます。
あ、そうですね、ぜひ楽しみにしていただきたい。
3名の方に、
3名の方おめでとうございます。
おめでとう
ございます。そしてもちろんですね、今回もですね、水島優さんにですね、我らが猫のしっぽ特製、色紙に、
はい、
直筆のサインをしていただきまして、ね、3名の方にプレゼントいたします、
はい、
が、さらにですね、これ三島優さんからプレゼントいただきまして、これ
ん、ね、はいはい、
はい、さ、お帰りなさい。
あ、どうもどうも。
何か特別になんかこの今日は持ってきていただいた、
そうそう、
はい、
何これ、
これ、はい、クリーミーマミの台本の、
はい、
表紙を、
そうですね、これ、
ピエロさんが、
はい、
印刷してくれて、
はいはいはい、
色紙にしてくれたんですよ、
ね、
特別に。
魔法の天使クリーミーマミーシナリオと書かれた色紙で、特製色紙ですね、
これ本当 の, このデザインで台本が全部作られてたんです。
あ、そうですか。う
わ、だから他には全くない
ないですね、これを
のを、今回の、
はい、
モエカルにも協力いただいているので、
はい、
使っていいよって言われて、
ありがとうございます。もちろんここに水島優さんのサインと、
太田孝子の、
太田孝子さんとこれ予選書き2人のラブラブサイン、
ラブ、
ね、ラブラブクリーミーマミ
ラブラブだぜ、
ラブラブだぜこれをね、2名様、
はい、
さらにですね、
はい、
先々月でございます、3月の11日、まあね、はい、東日本大震災が1年経ちましたけども、うんうん、まあ、我々声援団で、はい、イベントをやりまして、その時もね、ゆうさんとご一緒したんですが、はい、その時の声援団の、その時の全員出演者、ね、井上和彦さんをはじめですね、金井美香さんとか、檜山信之さんとか、神田信俊さん、
平田も入って、
平田広明さんも入っておりますし、ね、鈴木真人ちゃんも入っております、あ、この下の一番ショッカーのところで、あ、まあいいや、とにかく出演者ですね全員で、はい、もちろん、ゆうさんも入っております。
これも和彦さんが、はい、使っていいよ、
使っていいよって。じゃあこちらは1名様ということでね、はい、だから、通常の番組の色紙と合わせまして合計6名様、太っ腹ひょうきんぽんぽん、
はい、ね、腹部が気になる今日この頃、ね、
はい、プレゼントさせていただきますので、ぜひ番組の感想なども寄せていただきましてですね、こちらの方に応募していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
します、
ということで、ゆうさん、すみません、最後の最後まで
どうぞどうぞ
いただきまして、はい、ということで、今回はじゃあそういうことでございますね、これからまた、まあ、ゴールデンウィークを経て、うん、またね、まあ、いろんなイベントもありますけども、なんといってもこの萌えかる、文化祭2012をよろしくお願いしつつ、うん、また夏まで行こう、
ね、ホームページで前売り券が、はい、うん、手に入るんですけど、くじ付きなんです。
くじ、
くじが、
うん、その前売り券だと、はい、中に入ってからくじを引いて、はい、景品が当たるかも、
ちょっと楽しみがありますから、いろいろ考えてます、
ぜひホームページへ、
もう喜んでいただいることいっぱい考えてますので、ぜひとも、ね、お越しいただきたいと思います。ということで、今回のゲストは水島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
お邪魔したぜ、
ということで、じゃあもう軽く締めよう、お相手は私、ショッカー小野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。